シンゴジラ特集。どうも、サンキュー達夫です。ごきげんよう。はい、一週間のご無沙汰でございます。まあ、前回ね、腐女子最高会議、めちゃくちゃ長い配信でしたけれども、今回も長いぞということで、まあ、語るか語らないかすら、ちょっと考え込んでしまったシンゴジラ。まあ、面白かったんですよね。あまりにも面白すぎるがゆえに、語ることのバカバカしさみたいなちょっと感じましてね。ほとんどこう喋ってこなかったわけなんですが、まあ、50億も興行収入突破して、いよいよこれから若い人にこう、響きつつあるなという中で、ちょっとこのタイミングでの配信したいなと思ってます。これ語り方が非常にもう今難しい作品になってます。ただ本当にね、初期にいくら公開当初に比べると若い人がどんどん入ってきてる感じもありますし、誰が見たって面白い作品になってますんで、一つだけ、ネタバレバリバリあります。この配信バリバリありますので、いや、もう見てから聞きたいという方は今回の配信まだ聞かない方がいいと思いますし、あとゴジラ好きすぎる人ね、いや違うと、不愉快だというふうに思うかもしれないので聞かない方がいいかなっていうのもあります。まあ、軽い気持ちで見に行って、あ、すっげえ面白かったわっていう人が、あ、なんかその後ゴジラってこういう語られ方したんだねっていうような、まあ、参考になるぐらいな配信でございますので、皆さんゴジラ化しないように、目くじら立てて見ないようにお願いいたします。まあ、そんなわけで、シャッツキッスで行われた月刊熱量と文字数の新ゴジラ特集、これに続きましてですね、一番最後に配信おまけとして、配信オリジナルとしてですね、ホロッコ堀田さんによる気持ち悪い一人語りもくっつけておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。満を持してでございます。まあ、この後はね、君の名は特集があるかどうかっていうところなんですけれども、君の名はアニメファンとしてもう僕かなり早い段階でちょっと試写でも拝見させていただいて、ずっといろんな人にもう傑作だと言っておりますが、ぜひね、ちょっと皆さん見ていただきたいなと思いますのでね、そのうち特集するんじゃないかなと思います。それでは皆さん、まずは満を持してでございます、新ゴジラ特集、聞いてください。どうぞ。
熱文字。
はい、月刊熱量と文字数。亀鶴崎のサンキュー佐藤です。
どうも、優しい雨の松崎です。
どうも、優しい雨の長浜博士です。
違うよ、
違いますよ。
変えないんだ。
一切変えない。
もう飽きました。
喋っていいですか。
大丈夫。
夢音笑いコンビ、ホロッコの堀田です。
はい、
ゲストです。
ゲストです。
はい、ゲスト、ありがとうございます。
というわけで今回は新ゴジラ、ね、というトークテーマで喋、はい、らせてもらいますけれども、うん、まあ、ゴジラ、まあ、今日事前に言っておきますとネタバレがございます。
あります。
そうですね、
まだ見てないという方は聞かないか、うん、
あーつって、あ、やるとまたあれ。
いや、それだったら見ない方がい
い。そうだね。
そうだね。でも、
まあ、見つつ、あー
って。今の話聞いた後、ゴジラ見に行くっていうので、OK な人は、まあ、ね、聞いていただければなと思いますけれども。ね、うん、はい、まあ、7月の後半に、うん、上映開始いたしまして。
はい、はい、はい。
まあ、僕も、まあ、見ましたけれども、うん、まあ、とっても面白い作品でありながら、うん、
はい、
割とこう、喋り出すと結構長くなっちゃうテーマなのかなと思い、うん、つつ、
うん、
まあ、あとはネット上でのすごい大騒ぎしてるおじさんたちがもう圧がすごいっていう、圧がすごいっていうので、
白髪混じりの人、
なんかもううかつに喋ると怒るぞぐらいの圧あるじゃないですか。
すごいです。
だからちょっとね、語るのが割と意味が出てきちゃうというか、
うん、
厄介な作品になっちゃったなっていうのがあるんですけど、
ね、
ただ、うん、まあ若い人というかゴジラまだ知らない人、
はい、
とか、まあ、元ゴジラを見たことがない、
うん、元ゴジラ、
元ゴジラ、
新ゴジラ、
元ゴジラって、
うん、面白い。
エヴァンゲリオン見たことないでもいいし、
なるほど、
とにかく全くそう、庵野秀明って誰っていうところの人にも見てもらいたいなっていうのがあって、うん、軽い気持ちで見てもらいたいと、
はいはい、
いうことがありまして、
まあ、今日はあのゴジラに思い入れのない4人で、
そうですそんな言い方ないよ。
ゴジラ語りたいなっていうのがあるので、今回この特集をしようということになりました。まあ、どっちかというと僕とか松崎くんは、うん、まあ、あのアニメーションが大好きな、
はい、
で、やっぱりデータ形式のね、女の子の方が割と好きなので、
そうね、
怪獣とかはあんまりね、そのピンときてない、
うん。緑色の髪の毛とか見たいんですけどね。
そう、赤とかね、はい、ピンクとかね、
見たい
んですけど、髪の毛の女の子が好きな方なんで。
緑色の体っていう。
そっちになっちゃうね。緑色の顔みたいな。
ケロニアとか、ね。
あ、ちょっと違うん
です、まあ。違う。なので、まあ、普段アニメ見てる人にもちょっとゴジラ見ていただきたいなっていう、単純に見終わった後に思ったんで、まあ、ちょっと、まあ、薄い感じの感想会でもいいんでやりたいなというのがあったんですが、
はい、
まあ今日堀田さんをお呼びしたのは、
はい、
まあ、まずあの特撮界隈でどう受け止められているのかとか、
そうですね、
あるいは今までどういうことが語られてきたのかとか、うん、
はいはいはい、
あと長間さんにはもう、まあ、60年代生まれの人がどうゴジラを受け止めてきて、
今回俺70年代生まれだなんで俺が60年代生まれになる
70年か、
俺は70年ちょうどです。
そうか、
はい、でもその前に、
ね、長山さん世代のゴジラはどういうものだったのかと、
ね、
今回の感想をね、
うん、
まあ、なるべく炎上しない範囲で
言いますか、腫れ物に触るみたいな感じになってる、
ね、というわけで、いろいろ打ち合わせた結果ですね、
はい、
まずあの僕と松崎君と、うん、
はいはい、
長山さん、まず簡単に、
あ、なるほど、5
分くらい感想を述べましょうかと、はいはいはい、
ああまず最初に、
はい、うん、まずあの私とゴジラ、そして私のスタンス、
なるほど、
発表したい、
なるほどね、は
い、ゴジラに対してどういう
立ち位置か、はい、前提をこういう人たちが見ましたよっていうのを皆さん頭に入れてほしい、クソつまんなかったわっていうのもあり、
あり、
あああり
な、まずみんな信じられねえみたいな、そういう意見でもある
、なるほど、
それのまず認めてこうっていう、そういうのまず見てこう、
それはそう、
そう
です
ね、はい、じゃあまず松崎君お願いします。
はい、僕はですね、
はい、
まあ、あの、シン・ゴジラ、
はい、
まあ、見たんですが、
はい、
そもそも、ゴジラを見たことがない。
ゴジラ見たことがない。
ゴジラといえば、うん、あの、ゴジラはああいう怪獣だっていうのと、うん、あの、テーマ曲みたいなの、
はいはいはい、
あれしか知らない。
お前今一番ゴジラに似てるけど。
いや、ゴジラ似てるかどうか。
手の形もね。
似てる？あ、手の形
はね。似てるかどうかはいいんですよ。そういうことは話してるんじゃない。
旧ゴジラにな る。
これ旧ゴジラなん
だ。さっきのが新ゴジラ。
これこうなってる、こうなってる。
ああ、っていう僕が、見に行きました。
はい。
で、ただその前に、うちの、あ、まあ、優し雨というコンビを組んだ相方が、はい、まあ、映画結構好きなので、
吉本くんね。
はい、うちの相方吉本って言うんですけど、が、見に行きまして、
お、
めちゃくちゃ面白かったよ。見た方がいいよ。
映画好きが集まってそう言ってたと。
そう言ってたんですよ、
うんうん。
でも、これを見ると、日本に生まれてよかったって思う。
ろくな開け方それすげえハード
で、あと、見てみて。ゴジラが火を吐く時の絶望感がすごいっていう、
結構ネタバレしてますね、
言い過ぎですっていうハードル上げとネタバレをされた上で見た
そうね、それが前提になっちゃったね、
だから見ながら、あ、もうすぐ火吐くんだ
あ、ね、
あ、まだ吐かない、あ、ここじゃ吐かない、あ、ここで、あ、吐きそう吐きそう、あ、吐いた、あ、ここでに日本のあのみんなが一致団結するんだろうな、あ、したっていう感じになったんで、
結構重大な振り方してます
。厳しいな、
ちょっと残念にはなりましたね。ちょっと残念ではありましたが、まあ見て、まあ感想ですね。
はい、
まあ単純に面白かったです。
うん、
お、面白かったですが、
はい、
結構皆さん、世間的にその大絶賛みたいな感じの流れもあるじゃないですか。うん、
なってるね、今ね。
っていうほど面白かったっていう感じではないなっていうのが正直な、
なるほど、
アイマスの劇場版と比べてどうでした？
アイマスです
速攻だよ、速攻、速攻、
そりゃそうでしょ、速攻、
速い、
だってアイマスは100点満点中5億点ですから
100点満点がもう意味
です、5億じゃない、5億じゃない、
で、
5億点
じゃないもん、
いや、やっぱりそもそも僕はどんなに面白い実 写映画よりも、うん、つまんないアニメの方が好きなんだなとちょっと思いました。
もうひどい感
想。僕のもう僕のもう元々持ってるものがもうアニメの方がいい。うんっていう性質なんだなっていうのをなんか再確認はされました。と同時に、うん、なんかその大絶賛されてて、うん、僕がそこまで世間の大絶賛の波に乗れてないなって思ったのが、うん、ちょっとデジャブだったんですけど、うん、それがエヴァンゲリオンだったんですよ。
なるほどなるほど。
エヴァンゲリオンも世間的にやっぱりもうね、いろんなもうアニメファンがもうあれで一気に増えたっていうような、もう大人気、世間的にもね、ブームになって。うん、っていうのも僕もエヴァンゲリオン見たんですけど、そこまでは乗れてないっていうのがあった。
なるほどね。
アスカ可愛いなと思いながら見てただけだった、僕は。だから、それの時の感じを思い出しました。だから、これがアンノなんだなって思いました。
これがアンノなんだ。
なるほど。
僕はアンノ作品を見るとこんな感じになるんだなっていうのを思いました。うんうん、っていうのが、シン・ゴジラを見た軽い感想ですかね。全体的な。
なるほど。
はい。
うん、
じゃあ私、
はい、
やっぱあのゴジラに対してまるで思い入れがないなっていう。
なるほど、なるほど、
うん。なんかよく CM とか見て、うん、行く人の気が知れないってずっと思ってました。
あ、
だからもうゴジラかっこ笑いみたいな感じで、
うん、そんな見てました。昔ってこと？
もう今まで、
うん、今まで。
だから僕はあのこのシン・ゴジラも、うん、庵野秀明監督じゃなかったらまず見に行ってない
です。なるほど。
うん、だとやっぱりあのなんだろう、おじさんたちの扱いがすごくて、
こんなに見に行った人のね、
なんかもうやっぱ大絶賛シュプレヒコールがすごくて、
はいはいはい、
あと30代以下のあのポケモン熱みたいな、
あ、
うん、どっちにも乗り切れない感じっていうのが、ね、
ポケモン熱、
ポケモン圧がすごいじゃないです
か。はいはい、
今ちょっと前
ポケモン圧もすごかったんですよ。
そうか、
はい、どっちの圧もなんかすごいストレスに感じていたので
、うん、上からと下からの圧がこう、
しばらくネットとかツイッターを見ないようにしてた
けど、さらに嫌でした。
あ、なんかこれってどうなんだろうと、こんなに大騒ぎしちゃうとなんか見たいと思ってる人の気持ちそいじゃなのかなっていうのもちょっとあって、なんですけど、まあ僕はあの松崎くんと違って庵野信者なんですよね。
庵野信者、そこの差がありますよね。
そうなん
です。ここちょっと僕と達夫さんのまあ差ですね。
あの複雑な気持ちがすごくいっぱいある人なんです。
なるほど、なるほど。
大好きもあるし大嫌いもあるし、
あ、
まあなのでもうこいつだけは追いかけるぞと。
はいはいはい。
うん、でもうエヴァを横に置いといて作った作品は何なんだと、
ないな、
今日はもう見届けに行かないといけないなと思ったらエヴァじゃんこれっていうのはありました。まずあの面白かったですし、
うんうん、
僕はあのこれを面白いっていう基準にしていいと思いました。
あ、
これを見てなんかあの全く何も感じないっていう人は、うん、多分患者性が鈍いんだろう。
すごいな。
言い過ぎじゃない
よ。言い過ぎだよ。
何もかも
うでしょ。
何も感じないわね。まあまあ、ね、この映画は、うん、まずあの僕ひょなんだろう、この映画を成功って言っていいポイントって2つあると思ってて、まずあのゴジラかっこいいって思わせたら、
うん、
っていうことです。
うんうんうん、
これはゴジラかっこいいって思える人と思えない人がいると思うんですけど、うん、思える人が多かったならこの映画は成功だと思います、
うん
うん、で僕はもうゴジラダサいっていう印象から入ってるんで、
はい、
一転してかっこいいな、ゴジラ応援したいわってちょっと思ったぐらい、
うん、ゴジラ応援したいわ、
おお、なんだろうな、まあまあちょっとゴジラ萌えみたいな、
あ、
かわいいっていう気持ちとかね、
かわいい
頑張れっていう気持ちもあったし、でもどうしたらいいんだろうっていうところもあったし、複雑な感情ですけど、まずそこはポイントだと思うんですよね、うん、
なるほどね。
あともう一つは、うん、同じサイズの敵じゃない形で戦うわけじゃないですか、
うん、あ、ゴジラはめちゃくちゃ大きい、
エヴァンゲリオンだったら使徒とエヴァが戦いますよね、
同じぐらいと、
うん、あれは、まあ、他の巨大生物とか巨大ロボットと対敵するっていうのが通常のやり方だとは思うんですけど、はい、ちまちま戦うじゃないですか。
あ、まあまあまあ、
人間たちが
ちまちま戦うじゃないですか、
は
い、うん、それで手に汗握れたっていうことってすげえことだなと思いました、う
ん、
だからもうこの2点、この2点がクリアできてたっていうことに関して、うん、この映画は成功だと僕は思ったんです。
なるほど。
うん、だから普通だったらやっぱ大きいやつ作って戦わせるよなと思ったんですけど、うん、
確かに、
おな無人在来線ってなんだよ、
面白かった、
面白かったですね、
面白かった、
あの絵のシュールさね、まず面白かった、思ったら飛んだな、置いてる車に、でやっぱりまあ帰ってきたウルトラマン、
はい、作りましたね、
なあの風の谷のナウシカの巨神兵、
はい、
エヴァンゲリオン、
うん、
巨神兵東京に現る、
うん、
新ゴジラ、
うん、
あんのって変わんないよねっていう、もうそこで全部同じじゃんっていう、
はいはい、
ただもうこれあんの秀明じゃん、
うん、
ことに尽きるんですけど、
うん、まあそうですね、
新しいことは何もやってないっていう、うん、面白さというかね、
昔からあの作品を見てる人にとっては、
そうそう、だからまあラブ&ポップ今省略しましたけど、いろいろ誤解されてるところがちゃんとなんか今庵野秀明面白いっていうのが伝わって嬉しいっていうなんか気持ちになる、う
ん、はい、今日もカオル君、
いやそこなんです、だから
あそれ、
まあ、言ったらね、はい、僕ら石原さとみごっこちょっと流行ってるわけですよ、
なんでどういうこと、どういうこと、
流行ってるさとみごっこ、
このアイスリートトライアルしましょうそういうのが流行ってるわけです
よ、ね、はい、ネタバレありですよ、
まあだからそうなると、まあアスカとミサト足して2で割ったようなキャラクターだし、う
ん、まあなるほど、まあ、
ヒロミンというね、
はい、
もうあの萌えキャラ化してる、うん、まあまあ綾波とリツコ足して2で割ったような人もいる、
なるほ
ど、でそんな中、カオルいなくねみたいな。カオルいなくね、いや、わかります。ゴジラっていうのは使徒だから。
うん、
まあ、エヴァ士官で言えば使徒だ
から。なんでエヴァの味方、
いや、まあ、カオルも使徒じゃないかと。
うん、
だから、ゴジラはカオルなんじゃないかっていう暴論を吐いてる人がいるんですけど、うん、ゴジラの鳴き声、石田明でしたかっていう。
それ言ったら、
石田明だぞ。
それ言ったら、
石田明出てねえよ。
もうお手上げです。
あ、もうお手上げです。まあ、でも、なんかいろんな読み方と聞き方ができる分、はい、
そうね。
なんかその、うん、例えば軍事方面であったり、特撮方面であったり、うん、アニメ士官であったり、うん、戦争士官であったり、まあ、核兵器、生物、
はい、
まあ、そういったところからトータルで語るのもなんかやぼったいぐらい、なんかバカバカしくなっちゃうぐらい面白かったなっていう、
うん、
久しぶりに興奮した作品だったというのが僕の感想
です、
う
ん、なるほど、
はい、じゃあ続いてい
や、その後に言えないよな、
いいです
よ、
つまんなかったとこなんでもいいです
よ、うん、いやいや面白かったですよ、ただその今の話がちょっとなんだ難しいんだよね、
いやいいですよ全然、いやお互いを否定し合いましょうよ、
否定はしない否定はしないけど、そのあ庵野さんのまあ庵野さんがやろうとしたことが何かはわからないですけど、
うん、
でもこのゴジラは、言い方をね変えるとあのあれなんですよ、単影ガンダムって分かるかな、
はいはいはい、
あれあのシドミードっていう人がガンダムをデザインした、
はいはい、
海外のね、
はい、
デザイナーですよ、有名デザイナーですよ、はい、ハリウッド映画とかもいっぱいやってる、はい、シドミードがガンダムを捉えた時に、
はい、
その構成した要素みたいなのがあるわけですよ、
うんうん、ガンダムとは何かという、
うん、白い、
うんうん、
まず
色的に、ね、
まず白いちょんまげみたいなのある、
うん、
ね、なんか出てる、
うん、
なんかどこだ、こっちかこっちか、うん、つって分かんなくてこっちにしちゃったんだけど、
はい、
ね、多分ですよ、はい、なんか出てんな、うん、どっちかなんだよなみたいな感じなわけです、うん、ね、角みたいなのがある、
うん、
ね、で青い胸、ね、なんか黄色いちょっとなんかあんな、うん、お腹の辺に赤いのがぼんやり見えたような気がするっていう構成がある、
うんうん、
それをシドミードは自分が美しいと思うラインでバーッと構成してったら、
はいはいはい、
ああなったっていうのが、うん、俺は単影ガンダムを見た時にすごい衝撃だった、
うん、
かっこいいって俺は言っちゃった、
うん、
これかっこ悪いじゃんってみんな言ってて、うん、これすげえかっこいいでしょって、
うん、
だって全く別の人間が小原国と全く別の人間が、
うん、
そのガンダムに与えられた情報、断片的な情報から、まあ、自分の好きなラインの中に落とし込むしかねえよって、
うん、
やって作ったのがこれだとしたら、
うん、
こんなことがその一つの作品で起こること、その起こる確率の方が少ないじゃない、
うん、
だからガンダムだから成し得たことだったと思う、単影、
はいはい、
でシドミードがあの形を作ったの、
うんうん、
あれ以降でもずっと俺はあの形がかっこいいと思ってる
ん
ですよ、
うん、
シンゴジラの このゴジラ見た時、はいはい、ああなんか庵野さんがやった最初のゴジラなんだなっていうふうに思う。最初のゴジラのシルエットとか、ゴジラってこういうもんだった、うん、みたいなものを
印象論、
ね、うん、
最初のゴジラを見た時、
そうそうそう、うん、それをねなんか自分のその好きな方法論とか、うん、好きなシェイプの中に落とし込んでいくみたいな、
はいはいはい、うん、全然そうでしょ、
そう作業に見えたのね、はい、だからその俺は庵野さんはこのゴジラに持っていこうとした要素はその恐怖の方が大きかったと俺は思うね。かっこいいんではなく、うん、怖い、うん、こいつ喋っても通じないとか、うん、こいつ何にもあの何にもできませんこいつ、うん、どこ見てるか分かんないし、うん、こいつなんか歯も どう生えてるのか分かんないし、なんか何食ってるのか分かんないですよねっていう、うん、でただ歩いてるだけなんですよねってずっと言うのを分かる、うん、劇中でなんかただ歩いてるだけなんですよっていう、うん、で予測も分かんない、うん、なんで歩いて、うん、でなんで海の中にまたピタッつって急になんか流行って言ってたのに、あ帰ろうみたいな感じで帰るから、うんうん、なんすかこいつ気持ち悪いっていう、うん、すげえでけえし、なんか何やってんだか分かんねえし、
忘れが通じない
っていう、そうわけわかんないこいつ、うん、っていうのがもしかしたら庵野さんが最初にゴジラと接触した時の感触に近い
し、うん、だから恐怖、
うんうん、だから庵野さんがその時おいくつだったか分かんないけれど、はいはい、あの白黒のゴジラを見て、うん、怖えっていう、これはどうなってんのこいつの顔とか、うんうん、何これって気持ち悪い、だから俺たちはもうすでにあのこういうちっちゃい手で、はい、なんか尻尾ギャーってやってる、うんうん、ゴジラがだんだんこうキャラクター化したものを見せられてる世代なのよ、
う
ん、
そうですね、
もう CA やったりとか、うん、なんか、はいはい、あのいっぱいさっき達夫が言ったみたいに等身大の同じサイズの怪獣が出てきて、大変だ怪獣が出てきたっつったら、
もうみんなガチガチ
火山からゴジラが出てきて、うんうん、ああゴジラ来てくれたっていう、
もうそんなバカなの世界、
そうそうそうそう、うん、でゴジラが倒して帰ってくみたいな、うんうん、
お約束ですよ、
そうな何これって、う
ん、もう水戸黄門ですよね、
そうもうそれを俺ら見てて、はい、だから俺たちの、ね、その、ね、兄ちゃん姉ちゃんみたいな世代が、うん、ああ違うんだよと今のゴジラと、うん、お前たちが見てるゴジラは、うん、ダメだ、うんうん、最初のゴジラ超怖えんだから、うん、ってもうなんかあのなんか怪奇映画みたいなやつだったもん、
はいはいはいはい、
もう何の抵抗もできない、うん、さっき言ってたちまちま戦うってやつで、うん、パンパンパン効きません、うん、どうしたらいいのこれっていう、うん、で科学者がなんかこれでやっつけられるかもみたいな変な兵器でやっと収まるみたいなね、オキシジェンでするやつ、はい、なんかそういうこう人間が科学で生まれたもうなんか超越してる大災害みたいな、うんうん、もう来たらなぎ倒しちゃうみたいな、うん、ものに対して科学でもう一回対抗するんだみたいなお話だったじゃない、う
ん
う
ん
う
ん、この映画見た時もなんか隣に座ってた人が終わった後にそのいや昔のゴジラもこういうなんか人間のドラマがあってみたいなことは話してました。
でそこにねその庵野さんが多分そのたくさんの人間になんかこうなんだろうな戦争映画的要素というか、
はいはいはい、
それ作戦だったり、うん、あの昔円谷が撮ってた本当戦争映画的なやつ、あのほとんど読めないテロップとか、はい、あの読まなくていいし、うん、もうなんかだっていちいちどうなんとか3階とか、うん、もう俺最初に出た時から笑ってて、うん、でパッパッパッパッって変わってて、
ね、
超面白いこれって、うん、もう全部出してほしいと思って、うん、でだからなんかね昔の特撮映画とかをなんか子供の頃によくテレビで土曜の昼とかやってたんだけど、そういうの見てる人間からするとなんかこうそんなにねうわ今回のゴジラかみたいなものでもないし、
ああなるほどなるほど、やっぱ既視感のあるというか、でもまあ、それってもともと庵野さんがよくやる、まあ、コピー&ペーストというか、うん、スクラップ&ビルドというか、うん、やっぱ引用じゃないですか、うん、だからまあ、 言い方を変えれば同人的というか、うん、アマチュアリズムというか、うん、そう好きなものを集めたパッチワーク的な部分っていうのも、
う
ん、
そうだね、
だからそれをあの特にすごい新鮮なわけでもないし、うん、っていう部分はもちろんありますよね、
うん、ただねそれ悪い意味じゃなくて、はい、あのなんて言うんだろうな、みんなそうじゃない、どの監督、海外の有名な人だって、はい、作曲家だって、はい、みんな何かにインスピレーションを得てるから、
ね、まあ、もちろん、もちろん。
そうそう、それに対するオマージュとかってい
う。普通それってなんかもうちょっと出力の形を変えるけど、うん、こんなにストレートにやるのっていう、うん、
特にね、庵野さんは多分その新あそのゴジラに関してはそういうものが今の世の中に残ってないんだよ、うん、その昭和のあの頃の特撮、うん、庵野さんがすごい好きだった頃のウルトラマンとか、はいはいはい、そういうものが残ってないからエヴァンゲリオンにそういうのが俺は入ってたと思ったし、だからゴジラの要素もその達夫がゴジラかっこ笑いって言ってた、うん、その宇宙から来るとか、
はいはいはい、
あの体が光ってるとか
完全ファンタジー
です、ね、いろいろこうね出てきた、まあ、メカゴジラもそうだったけど、はいはい、ああいう後の方のゴジラ2000年とかのゴジラと一線引きたかったんだと思って、うん、なんかもう一回も元に戻したいっていう、
わかる、そうそう、
あっちから進化した、
はい、
そうだからもう進化は途絶えてたから、
はい、
あここからカクンって入れ替わったんだけど、はい、なんかあっちからその1作目のゴジラからむしろちょっと遺伝子を引き継いでたのは平成ガメラの方がもし、うん、むしろあったっていう か、
うん、
だからそっちの樋口さんがね監督もやられてるから、うん、そういうのもあってそのなんか平成ガメラみたいなああいうなんか正しい
最初にゴジラを見た当時の人たちの肌感覚みたいなものを今もう一度再現したいっていう、う
ん、って思ったんだと思うけどな、あれも戦争の後だから空襲みたいなものにゴジラが例えられることって多かった、
うんうん、そうですね、うん、またサイバーグ絡みでした
し、ね、そうそうそうそうって言われてた、はい、言われてたんだけれどそこまでその思想的なものだったりメッセージがあったかどうか不明だよ、はいはいはい、分からない当人たちの、ね、証言とかもしかしたらあるのかもしれないですけど、はい、俺はそこまで研究してないからわからないけど、うん、庵野さんはその震災とかを経た、うん、今の日本の状況とかがちょっと近いっていうか、うん、そういうあのみんなが感触として全部停電になったらどうなるかとか、うんうんうん、集団で何か帰宅しなきゃいけないとか、はい、帰宅困難に巻き込まれた人間の、はいはい、あの感触が今まだ残ってるから、うんうん、残ってるうちに、う
ん、ってことですね、
そうそうそう、空襲警報が鳴るのをガタガタ震えてた人たちがこのゴジラ、あ、昔のゴジラを見て、はい、怖えって思ったのと同じようなことが今できるんじゃないかと思ったように思うけど
なという、うん、11年から5年丸5年ですからね、
うんうん、
そこから企画立ち上げてものにするまでにもかかる時間、うん、まあ、でもまだ肌感覚としてちょっと残ってるっていうところも、う
ん、まあ、そんなこと言ってるけどそんなことは別に置いといてちゃんと怪獣の面白い映画でしょ、
うんうん
うん、笑え、はい、俺たちの、はい、ね、うん、世代だと笑えるんですよ、
うん、
笑えちゃうんです、うんうん、それはその石原さとみさんとか、はいはいはい、
石原さとみ面白かった、
うん、ああいうキャラクターは必ずいたんだよ、
うん、
必ずいた、もうだから笑っちゃうの本当に、
お約束って
片言の英語で喋って、うん、で時代あの大統領になるとか、うん、って言ってるでしょ、
うん、無駄な向上心ね、
そうあれがね、あの頃俺らの子供の頃で言うと大体インターポールだった、
なるほどなるほど、
大体インターポールの、
はいはいはい、
インターポールのなんとかですとか言って、はいはいはい、なんか片言の英語で喋ったりする、でただね今回庵野さんが、まあ、これ俺の主観ね、はい、俺の主観だけど庵野さんよく我慢したなと思ったのは、外国人が出てくるでしょ、うん、アメリカ人とかフランス人、
はいはい、
みんなフランス語だったり英語だったよね、
はい、
あれね、俺がもし庵野さんだったら、ね、うん、あれ吹き替えにしちゃうんだよ、
あ
昔ね外国の役者さんが出ると特撮吹き替えだった、
なるほど、
違和感バリバリなの、
そうですね、
何々博士これはどうしましょうみたいなことをもう口は英語喋ってる、なんか英語だか何だか分かんないの喋ってる、
急にここだけ大草原の小さな家、
そうなんクラーク博士みたいなやつがなんかそんなこと言うの
そこまでパロディはしなかった、
そこまでやらなかったから、あ、踏みとどまそこは踏みとどまった、例えば石原さとみさんのやつもかなり、どうすっかなって思ってた部分があったかもしれないよ、
すり合わせた部分はある、
そう、庵野さんもその樋口さんもやりすぎかなって思ってるとこあったかもしれないけど、これは許されるんじゃ
ね
えか
と、まあね、あと英語が分かる人を、まあ、人物として配置することによってコミュニケーション成り立たせたっていうのはありましたよね、う
ん
う
ん
う
ん、石原さとみさんなんかそれですげえフィクションだけどなんかキャラ立ってるじゃん、
キャラ立ってる、うん、めちゃくちゃ面白
い、ね、美味しいとこ もらったなって俺は思ってて、ただこれが総攻撃される可能性ってのもあんのかと思いながら、
うんうん、
映画館で見てて、
そうですね、
何あの演技とか、
うんうん、
何あの片言の英語みたいな、うん、なんかことさっきの達夫の真似みたいな、
う
ん、でも昔はもっとひどいけど、
うん、
もっとなんかええー、っていう、
まあ、だからそれもパロディなんだけど、でも元ネタ知らなくても十分通じる
よう
になっているというところがやっぱり庵野監督、
元ネタあるって今初めて知りましたから、
うん、元ネタっていうかね、あの本当漠然とそういう作品ばっかりだったんだよ、うん、なんか外国人いっぱい出てきましたよ、 昔外国人が出てくると拡大
になるっていうね。
そうそう、そうね、
国際問題の中心に日本があって我々がいるっていう考え方なんですよね。
あのね、日本っていう言葉を結構出すんだけど、うん、そのスケールがちっちゃくなっちゃう、う
ん、日本だとね、
う
ん、
日本を守ろうとか言っても
小さいから、うん、だから世界を守ることになるんだと、これ、ね、
そうそうそう、
なるほど、
う
ん、はい、というのが我々の、はい、
まあ、なるほどね、はい、ファーストインプレッションということで、はい、じゃあ堀田さん、まずこれまでの、はい、まず概略
説明していただける。
概略です。まずゴジラを見るために知っておいた方が楽しいこと。
そうですね、今まあ松崎君は、ね、一本も見てない。
一本も見てない。
見てない。佐藤さんは過去ゴジラは
何か見た。
何か
見た。
ちなみに一作目は見てないですか、モノクロの
やつ。あ、見ました。
あ、見ました。
はい、
あ、なるほど。過去ゴジラ。
昔？昔の一発目。
本当に1954年の。
無印ゴジラ。
無印。それ、
はい、最近見たんじゃなくて。
最近見ました。大人になって。
あ、
はい、うん、当時は見れませんからね。ね、54年は、
う
ん、
っていうか、ね、子供の頃に見たとかいうのと、
あ、なるほどね、
そのある程度
もうゴジラ見た
のが、はい、そうそうそうそう、
長間さんはでも何本か見られてるんですよね。
見てますけど最初のゴジラ見てないんです
よ。 あそうですか、
むしろそのすげえ怖えっていう映像でぐらいで見るぐらいでしょ、ね、
ちなみに興行収入っていうのはどれぐらいなんですか。
今ですね、まあ、先週末、まあ、今週頭日曜日、
8月の3週目の頭、
はい、3週目で、まあ、ちょっとペットに抜かれちゃったんですけど、それまで1位に、はい、1位でずっと来てまして、うん、今その時で33億
すごい、
はい、と言われております。
ちなみに僕知り合いで年 1回か2回しか映画館行かないっていう人がゴジラ見に行って、めちゃめちゃ面白かったと。
ああすごい。
行って2回見に行ってました。
はいはい、
はい、まあそういう人をちゃんと救い取ってるっていうのは、
う
ん、
そうですね。リピーターもうちの奥さんも全然特撮興味ないですけども、はい、2回目どうしても見たいって言って、はい、すごい可愛い奥さんが石原さとみより可愛い奥さんがどうしても行きたいって言うんでついこの間2回目も見てきました。
どうしても行きたいと奥さん側から発信。
奥さん側からどうしても見たいし、もう一回シーン見たいっていうの
が、そのどうしてもって言ってる時奥さんが可愛かった。
もう、まあ、常にですけど、
ね、常に可愛い
常に可愛いんです。言ってても言ってなくても可愛いんですけども、
笑うのもおかしい
ですよね。
ビジネス夫婦ですから。
ビジネス夫婦
ビジネスじゃ
なんてこと言うんだよ。
おかしいでしょ。何ビジネス夫婦。
ビジネスで婚姻届出してるんですか。
いちゃいけないでしょ、そんな。
いちゃダメだ。
いちゃダメだ。で、まあ見てきましたけども、とにかくリピーターが多いっていうのと、うん、まあ、ちょっと初めて見る人にも、まあ、若干届いてんのかな、届きつつあるのかなぐらいのヒットの流れではあります、うん、
はい、
おこっから先はもう本当はやっぱ親子連れでお子さんも一緒にっていう映画だったらよかったんですけど、決してそういう映画ではありませんので、うんうん、まあ、さらに50億60億と超えていくにはちょっともしかしたら足踏みする可能性があるっていう状況になる。
なるほど。
経済評論家みたいな。
いや、大事なことなんです。これは本当に。
大事な
これがヒットしないと、はい、今後ね、いい特撮が作られなくなる可能性があるんです。
だからもうこれ特撮史の命運がかかってる。
そうです。これにかかってるって言っても過言ではない。
まあ言ったらもう今特撮先細りですから、
はい、
まあもう戦隊ものと、もうライダーしかないと。
まあウルトラもありますけど。
ウルトラもあって。まあでも、これがヒットしないともうちょっと特撮はもう無理だろうと、うん、だ
いわゆる対策映画並みに予算をかけて作られる特撮はもうできないかもしれない。これがダメだったら、まあ、何年か後何十年か後とかには必ず復活するとは思うんですけど、うん、これによってこの後数年間こういうものが見れるかどうかにかかってきて
る、う
んうん、とても大事な役割を担った作品ではある、
まあ、そういう意味があったわけですね、堀田さん的には、
はい、僕の中ではですから、先ほど、この4人特にゴジラに思い入れないというのは、はい、それはもう事実で、僕自身そんなに思い入れないです。ちょうど長間さんと同じ年に僕も生まれてまして、はいはい、世代一緒なんですけども、ちょっと残念なゴジラをやっぱたくさん見てるので、
う
ん、正直言いますけど、
子供時代ザンゴジラ、
ザンゴジを
ザンゴジラ、ザンゴジラ、かっこ悪いんだ、まあ、
買ってるんですよね、ソフビとか人形見て、僕ガイガン買ってたのはっきり覚えてたりとか、
はいはい、もうガイガンっていうのが俺らの世代ですね。
ガイガン、
ね、ガイガンかっちょいいと思ったんですよ。
もうまあ、ビジュアルでね、かっこいいと思ってた、手の形とか、
まあ、腹にねチェーンソーみたいなのついてて、
へえ、
ね、サイボーグ
が面白いなと思って買ってはいるんですが、やっぱ
内容はねそんなにっていうのが正直僕らの世代ではあるので、
団子地だった
の、
団子地です、
団子地時代なのでそんなに思い入れはないんですけども、ただやっぱり一特撮ファンとしてこの作品の持つ意味というのは本当に重要なものだっていうのはもう分かってましたので、
発表された時点でこれは大事な作品になるので、
とにかくこれは行かなきゃいけないとは思ってます。 ですからいくつかこう過去に遡って見て予習してたりとかもします。
高めてい
った
わけですね。高めていきました、これはやっぱり。でそういう意味で言うとやっぱ第一作ゴジラがとにかく名作であるというのは本当間違いない、はい、今見ても多分面白いです、うん、なんで長山さんにもお勧めしたい。もちろんあの54年ですからその当時のモノクロ映画なりの物足りない部分はあります。
出てくるまでが長いでしょ。
それはもうやっぱり、まあ、そこが貯めるのがね、
俺そこで止めちゃってるんですよ、
う
ん、
まあゴジラ映画ってそういう
のがあるん
です。
ネットビデオじゃないんだ。
いや寝ちゃう寝ちゃうんだ。
どういうこと？早く出てこない、逃げ逃げみたいなさ、
あのね
貯めるのも元気だからね。ここ
ね、いや本当にね昔のやつね出てくるまで長いんだよ、
う
ん、だけど
そのインタビューだと思ってください、そこは。
いや今回その出てくるまでさ、はいね、
早い。この間
に
早い
ね、うん。だからなんか、
小室哲哉の曲みたいな感じでね。
そうなの？
旅かよみたいな。
旅から入ってくる。
ああ、でもそれは基本だよね、やっぱり。
うん、まあでも最初に大きいつかみがある。
そうそう。
なんじゃこれや
っと。でも普通はそういうことをやると、途中中だるみしたりとか、うん、ああ、ちょっとゆっくりもうふたりするような感じが。
最初から出しちゃおうと思う、
ね。でも、ずーっと駆け抜けましたね。もうそれをやっても大丈夫なように、うん、中だるみしないように駆け抜けた作品だと思います。とにかくテンポを速くしてっていう。
僕、まあ今回のため3回見に行ったんですけど、はい、回を追うたびに短く感じるんですよね。
なるほど、なるほど。
すごいなと思いましたね。うん、はい。
いや、でもとにかくこの作品、僕はじゃあそういう特撮ファンであるけども、こちらに対して大して思い入れがない状況で、どういう接し方をしようかなと思った時に、とにかく周りを見てみようと、周りでどんな意見があるのか、どういう盛り上がり方をネット界隈ではしてるのかっていうのをちょっと見てみようかなと思って、いろいろ勉強してきました。
なるほどなるほど。
勉強してきました。
もうこれはですね、僕はシン・ゴジ見てその後3日間ぐらいずっとこのことばっかり考えてた。いやもうシン・ゴジラのことばっかり。
やっぱもうそれが印象は強かった
の、ね、やっぱインパクト強かったですから。それでもネットの情報いろいろ探ってみたんですけども、まあ面白いですやっぱり、うん、賛否あるし、うん、まあ賛がほとんどです。
そう
ほぼほぼ賛が多いです、ね、で美の人を賛の人の濃い人たちが徹底的に叩く、
はい、怖い
怖い怖い
怖いな、
そういう流れになってきて、
美の意見面白いじゃん。
美の意見決してね変なことは言ってない、
うんうん、美の意見っていうのやめてください。美の意見、
美の意見、
美の意見、ちょっと出てるから、
あでもちょっと柔らかくするために
美の意見、ちょっと美の意見がいいか、
美の方が燃えます、
燃える、美も過激な人がいるっていう、
そこがだから知らない人引いちゃうとこなんだよね。
だからこの人たちばっかりこうスポットは当たっちゃうと、うん、初見でまあなんか見に行こうかなと思う人が尻込みしちゃう気はします。
確かにね、それはありますね。
なんか今はツイッターで勝手に流れてくるでしょ。
そうね。
リツイートなんかでもパッと目に入っちゃうするので、うん、その中にいろいろこうまあブログへのリンクが貼ってあったりだとかするので、うん、ついつい見ちゃう人もいて、
過激なのが目立ちますから。
はい。ただこのシン・ゴジラに関して言うと、とにかく情報を少しでも入れると面白さが目減りするっていうのははっきり分かってる作品なので、はい、
実感してます。
はい。そうですよね。
はい。
ああ。
ネタバレバンバン。
ね、相方からこだわっちゃったわけ
だ。そうなんですよ。ですから。僕見に行く前に、まあ、一緒にこの特幕をやってるキャッチャー中澤っていう、まあ20個下なんですよ、はい、僕の20個下の若いこう太ったあんちゃんがいるんですけども、はい、彼がどっかから聞いてきた話として、うん、いやシンゴジってこういうことらしいですよって、
うん、それ言っちゃうのそれ。
いやでも俺ネタバレ嫌だからって言ったんですけど、あ大丈夫大丈夫です、これ全然ネタバレじゃないですからって、シンゴジってゴジラがいるとこと会議室のほぼ交互だけで進むらしいですよって言われた瞬間に、うん、それ言っちゃダメなやつだよ。
そうですね、
なんでわかんねえんだお前それは。思った、
思った、はい、この温厚な
お笑いのことで全く怒らない。
それじゃダメだな。
めちゃめちゃ怒ったんですけど、まあ彼はしょうがない、はい、それが言っちゃいけないことって気づかなかったで、まあ他にもっと大事なネタバレがあるって最初に振られたらしくて、それを鵜呑みにしちゃったんですけど、それを知らなかったら多分僕もっと楽しめて
ます
し、こうなると思ってないじゃないですか。
が会議室とゴジラがこうなるみたいなことになるので、まあ、入れなきゃ入れないほどいいので、うん、初見の人はできれば何にもこう目とか耳とかないまま劇場に投げ込むぐらいの感じが楽しめる。
もうここのイベントがだって問題です
。あとはどう味わうかってことで、ね、食べた後あれ美味しかったなってどうやって思
う。もう何週も経っちゃってますから、もうでももう遅い。
いいじゃん、
もう遅い。
まさかのここにいらっしゃってる方で未見の方
は、いやもうそれは自己責任。
あ、自己責任、自己責任、自己責任。もう
結構いらっしゃる。
ゴジラ出ますしか言えなくなるから、ね。
まあね。
大丈夫です、
ね。はい。言えなくなる。で、
どうぞ。はい。で、ネット界隈でまあ流れてる情報としては、やっぱりあのついこの間、歌丸さんが、うん、まあこれはラジオですけど。
ライムスターの歌丸さん。
はい。あのウィークエンドシャッフルの中で、新ゴジラの話もされましたし、はい、その前僕が聞いてたのはやっぱ岡田敏夫さん。
岡田敏夫さんね、はい、まあ、ね、もう同期っていうかね、はい、仲間です。
庵野監督の名言って言うんですかね。はい、まあ岡田さんが、ゼミをやられてて、ニコ生の、
はいはい、
そこでまあ結構詳しく語られてるのが結構、うん、メインストリームと言いますか、はい、主流で、言われてる流れです、
ね。はい、
で、あとすごい否定派の方もいます。
はいはい、
否定派の方はもうとにかく人間ドラマがないっておっしゃる方は結構いらっしゃる。
なるほど。
人間ドラマがないとか
足りないと。
はい、ちょっとこういうの自分が見たいゴジラじゃなかった。
あ、
トットコハム太郎と併営してた頃のゴジラじゃない。
こっちの方が良かった
っていう方もい
らっしゃ
る。ファミリー向けがいいって方ももちろん。
あ、まあ、もちろんそう。
子供のゴジラが見たかった。
そうそう
そう。残ゴジラ見たかったと。
残ゴジラ。
あの頃はでも残。トットコハム太郎の頃は、ザンゴジじゃないんだよ。なんか、また新たなゴジラになってるんだよ。俺らの頃ですよね、ザンゴジは。
キャラゴジ。要は70年代半ばぐらいとか、
もうひどいもんだ
った。ぐらいひどいのが作られ
てる。ゴジラっていうのは結構ずっと続いてるシリーズなんですね。
そうです、そうです。だから、まあゴジラのことを簡単に言いますと、その、まあ昭和ゴジラっていうのが結構長めに続くんですけども、うん、最初の1作目だけってとにかく言われてます。成功してるのは。
う
ん、
はい、
あと、まあ、いわゆるその怪獣プロレスっていう怪獣対怪獣が好きな人もたくさんいます。
はいはい、
でも世間的に言われてるのはやっぱり一作目。ただ集客っていう意味では3作目、3作目のキングコング、キンゴジって言われるキング
コング、キングコング大ゴジラ、
大ゴジラが一番人は来てる。だから明らかにその一作目がズバ抜けて、すごいっていう感覚を持ってる人と、まあ、映画ファンもとにかく巻き込んだ作品なので、うん、で3作目がとにかくその VS シリーズの礎を作った、まあ、2作目から VS なんですけど、うん、礎を作ったキンゴジっていうものを、うん、まあ、これコメディ要素もたくさん入ってるんですけど、これがすごくいいって人もいます。
なるほど。怪獣同士が戦ってるイメージでした、
うん、
僕は。
っていうのがね、キンゴジが多分一番そこのエポック的な作品
なるほど。
その前も戦ってるんですけどね、
はい、
まあ、そこで、コメディありとかどんどん変わっていくんですよね。で結局何が大きい要素かっていうと、岡田敏夫さんがこれおっしゃってたんです、うん、ゼミの中でテレビでウルトラ Q が始まる、
うん、
ウルトラ Q というのはいわゆる円谷作品で、うん、ゴジラのこの特撮監督、特技監督をやってる円谷英二さんの会社なんですけども、今まで怪獣もの特撮もの見に行こう、まあ、見ようと思ったらやっぱり
映画館
に行かなきゃいけなかったのが、うん、テレビで毎週見れるようになったきっかけがウルトラ Q なんですよね。まあ、売り文句として毎週ゴジラが見れますっていう売り文句。
あ、そうなんだ。
ちなみに第1話の出てくる敵のゴメスっていうのは、それはジラス。
あ、これジラスか。
ゴメスっていうのはゴジラの着ぐるみの改造です。
あ、ゴメス角だ。
そうです。
はいはいはい。
エビ巻きをつけたのがジラスがウルトラマンに出てくるんですけども、はいはい、それでまあ一気にちょっと落ち込んでいく。怪獣ブームっていうのはテレビのおかげで盛り上がっていくけども、うん、映画館でゴジラとかを見ようという機運はどんどんどんどん下がって。
なるほど。テレビの台頭があったけど。
となってきた時にやっぱファミリー向けにせざるを得ないというのは、お父さんお母さんもしくは親御さんと子供でもう2つ、
う
ん、
だからもう1人で見に行く映画にしちゃダメだ
と、はい、かける2になりますから、
はいはい、
かける2、3、4になってきますんで、うん、それから子供向けにシフトしていこうっていうことになっていって、はいはいはい、我々が見た残念なゴジラになってい
く、うん、子供の俺たちがそっぽ向いてるの、
うん、そうなんですよ。だから
ミニラなんてだって なんだよ
これ。だからその大人の安直な発想だったってことですね。
そうだからいわゆるあの女性子供に受けるものと思って提示するものがことごとくこう芯を食ってないっていうのは昔からあるじゃないですか。
なるほど。まあまあ
まあ。
でも、は
い、
そうだね。
ここまあそういうことをまあやっちゃったんですね。うん、ある時期。うんうん、で一回もう完全にもうとにかくあの動員で言うと今ですね新五時が230万人。動員してるんですけど、まあ、先週末先週、うん、で、その一番入った金5時が1255万人なんですよ。
お
めちゃめちゃ入ってる。
めちゃめちゃ入って
ます。大ヒットなんですよ。人数的に言うと多分日本でも歴代何位かトップ5入るぐらいだと思います。めちゃめちゃ入ってるこの金5時からもうどんどんどんどん落ち込んでいって昭和ゴジラと言われるものが終わる時期になるともう100万人切ってるという。
は
いう風な流れになって一旦終わるんですけども、その後また平成ゴジラ、ミレニアムゴジラという風にちょっと徐々に復活しては、
でもやっぱシリーズとして続いてた
の。そうなんです。復活してはちょっと盛り上がるけど、でもなんかいまいちになって終わる。復活してはちょっと盛り上がってなんかいまいちになって終わるっていうのを繰り返して
きた。やりたい人がいたってことなんですか。
やっぱりあの東宝にとってゴジラっていうのは
看板ですよね。
ですから、どうしてもその社運をかけて何かをやるってなったらやっぱりゴジラ何周年何十周年、
ああ何周年だ、なるほど、
で復活させたいっていう気持ちはやっぱりあるんですよね、うんうん、ずっと脈々と東宝にはそういう流れがあって、う
ん、誰か面白いゴジラ作れるやついねえのかと、うん、
でまあ最後のゴジラファイナルウォーズっていうのを最後に日本では作られなくなって、
ゴジラファイナルウォーズ、はい、もうタイトルがもう残念です、
はい、まあ、とんでもない作品なんですけど、
知らなかった、
機会があるとぜひご覧ください、はい、
でもそう、はい、ね、ファイナルウォーズぐらい吹っ切っちゃえば、うん、吹っ切っていう感じ
で、そう、
むしろ、
まあ、ぶっ飛んでるんですよ、とにかく肉弾戦というか、
クロレス
カンフーで戦うみ
たいな、ゴジラの中からあの、ね、ストリートファイターみたいな、
なるほど、結構面白いんですけど、それは面白いです、カルト映画になっちゃった、
あれ、カルト映画になっちゃって、
東宝ってね、
サブカルですよ、
はい、東宝って結局、カルト映画としてゴジラを最初に作ったわけじゃないですから、うん、あの映画の中のメインストリームとして作ってるのが、徐々にそういう、子供向けになったり、カルトになったりって変な風に言っちゃって、長い休止期間があります。
うん、
それが、2014年2年前にいわゆるギャレゴジと言われる、うん、レジェンダリーゴジラと言われるハリウッド製作のゴジラが作られた、
はい、ああ、はい、ああ2年前に、
はい、これが結構世界レベルでは大ヒットしました。
ガジラ、
はい、日本では、石原さとみさん、
ああ違う違う違う違
う、日本では34億円とまあそこまでいかなかったんですね。ぶっちゃけ34億円は期待外れです。日本で34億円ってもうあの新五時が超えてると思います、先週末で33なんで、
あ、はい、
で、まあ、そのギャレ五時はただ世界レベルでは大ヒットしてる。
なるほど。
で、まあ、これがあったおかげでいわゆるあの東宝の方は、思ったらしいのが、ちょっと宣伝費かけなくてもこのギャレゴジのおかげでハリウッド版ゴジラのおかげで皆さんの中にもう一回ちょっとゴジラというコンテンツが、まあ、頭に刻み込まれたと、
う
ん、なのでちょっとこれはありなんじゃないのと、うん、まあ、もちろんそれ、
は
い、
うん、国産ゴジラ
そうです。2014年公開なんであの監督へのオファー2013年って言われてますんで多少前後しますが、うん、内部的にはもちろんハリウッドでやるってことは決まってる時点で庵野監督にオファーされてると思いますので、うん、まあ、これでハリウッド資本でしっかり宣伝してくれて、うん、みんなの中でもう一回ゴジラを見ようって気持ちになってくれるんじゃないかということでやろうと、
おお、まずそこが成立した
というのも、はい、という流れでございます、
はい、
大体、はい、よろしいでしょうか。
よろしいです。
はい、次何の話します？
え、そのハリウッドのゴジラも出てくるまで長いんですよね。
そうなんです。結局怪獣映画ってそうなんですよね、
背びれちょっと、
はい、岡田敏夫さんとかの解釈というか、
はいはいはい、
ロッシーをなんかざっくり知りたいんですけど、
わかりました。じゃあ、はい、岡田さんは、どうしてもゴジラを見なきゃいけない5つの理由っていうのが、
はい、
あ、これを新ゴジラをね、
はい、新ゴジラを見なきゃいけない、はい、まあ、いわゆる庵野監督の実写はダメ、まあ、日本特撮はダメって言われてるのを覆したと、定説を覆した映画であるということがまず一つ、うん、はい、で、二つ目が邦画の持つダメ演技の壁をぶち破った、
うん、
これちょっと辰夫さんおっしゃって
ダメ演
技、日本人に演技させないっていう、
はい、
あのもう役者に芝居をさせないっていう、
そうなんですね、
あの限りなく棒読みに近いというか、うん、
あ、まあ、
もう役者を 無機物として扱っていく、はい、でカットをかなり変えて、うん、あとはもうあの顔の寄りとか、
はい、
カット割りとかで割と見せていって、うん、お芝居させる隙を与えない、
はい、なるほど、
のが逆にあの日本映画が持っていたチープさっていうものを取り払ってくれたなっていう実感はありました。これだから、はい、もうまともに演技できてるというか、うん、まあ元々の演技とはまた別で演出だと思うんで、うん、もうそのお芝居っていうものが介在しないようにしてる、はい、で僕はこれはちょっと落語にも近いかなと思うのは、うん、柳屋の芸じゃないですけど臭くやらないっていうこととかなり近くて、
は
い、
さらっとね、
うん、だからそれらしいような演技をしないことによって逆になんかこう、うん、感情移入できたりとか、はい、この人どういうこと考えてこういうこと言ったのかなとかっていうことをまあ考えさせる、まあ、それでも風の銃だから下手だなとはちょっと思いましたけど、
そんなことない、
うん、それ
まあでもそういう指導があったから、
はい、まあ、僕は何かで立たせていくんで波紋を広げていくんで、はい、
個人の意見、
個人の意見、あくまで個人の意見です。
竹野内豊さんが下手だって言ってるけど、はい、竹野内豊さんのところにそういう芝居の要素があるんだよ、
うん、なるほど、
竹野内豊さんに唯一、
はいはいはいはい、
唯一言いよどんだり、うん、本音で俺お前に言うけどみたいなシーンが出てくる、
うんうん、
他はみんな書類読んでるみたいな、
はいはいはい、
ですね、何とかは何とかでってやってるんだけど、
もう息継ぎさせない、もう言いたてみたいな感じですよ、ね、
でも竹野内さんだけはちょっと腹割って話そうかみたいなシーンが多いのよ、うん、だから屋上に行って二人っきりになるとか、うん、そういう風になってくるとお芝居をするじゃん、
まあ違和感だから、そこがやっぱ浮いちゃうわけですよね。
いや、まあ、ね、最たるものが石原さんって言われてる、
うん、石原さとみ最高でしたよね、
はい、それはだから、ね、独特な見方ですよ、
うん、最高でしたよ、ね、いる必要なのよあれ、
あのオタクは最高って言うけど、うん、マニアは全否定ってネットでは言われてる、うん、
全否定なの、
異次元じゃん
ねっていうことですよね、はいはい、でまあ岡田さんおっしゃってるのもほぼ辰夫さんおっしゃってた通りで、はい、役者って映画になると急に変な演技しだすと、
はいはい、
急に邦画の役者は下手くそになると、舞台で見ると上手い人が映画になるとなんかやりすぎちゃって役者のエゴが出ちゃう、うん、その役者のエゴを出さないように、日本人って思ったより無表情だよ、思ったよりそんなに抑揚ないよっていうのをやらせるために文字数を増やして早口で喋らせてアップにすると作りようがない顔の、もうただ無表情になっちゃう、言っちゃえばやっぱその中で柄本明さんみたいなね感じの顔になっちゃうんですよね、
さっきの面白
かった、そうです、僕がさっきねアイマスの話聞いてた時みたいな顔になるから
、そんな顔してたの、ゼロの顔、
ゼロの顔、
ゼロの顔、
え、
ゼロの夢中だったけどね、
満面の笑みだと思ってた、ね、
あの顔です、
ね、あの顔か、
柄本さん、
柄本化してたわけですよね、
柄本化してた、
フィギュアの時乗り出してたでしょね、とにかくそういうことをやったっていうのがまず2つ目、
はい
はい、で3つ目はゴジラが強い、
はい、
デザインも強さも桁違いにいい、
なるほど、
もうこれが大事、はい、これはいわゆるエメリヒ版ゴジラっていうのがあったんですよ、そのギャレゴジの前にハリウッド制作したゴジラがあったんですけど、それがいわゆるイグアナっぽいだとか、
かっこいいじゃないですか、
だからゴジラ怪獣ものというよりは、うん、パニックムービーとしてはいいけども、爬虫類がでっかくなっただけの我々の好きなゴジラではないって言われてたんですよ、
なるほど、
だからそこをどう撮るかっていうので結構難しかったりする
んですけど、まあ、かっこいいと思う人もいるけれども、
はい、
かっこよかった、
それからまあゴジラが強いデザインもいいっていう、うん、その怪獣好きにも納得いくデザインだったっていうのが3つ目、
はい、
で、4つ目が見せ場を制限したっていう、会議室の中の話が面白い、
うん、
あとはゴジラが大暴れするとこが面白いっていうふうに、うん、あんまりいろんなとこ描かなかった、いわゆるさっき言ってました、うん、人間ドラマがないって否定してる人もいますけど、人間ドラマを描くパートを作らなかったですね、あえて、
ね、逆にね、
もちろんその会議室の中でとか、うん、そこで人間ドラマありますよ、うん、多少なりともありますけど、でも昔の作品、例えばギャレゴジなんかも、うん、ハリウッド版ゴジラなんかも、うん、父と子の葛藤とか、
うん、
大好きじゃないですかハリウッド、父と子、うん、父と息子、うん、であと家族愛みたいなテーマがあって、そこをしっかり描く時間を取ったんです、うん、場所もここ行ってここのパート入れてこのカット入れてみたいな感じで人間ドラマをしっかり描いてきたのを今回廃した、うん、そうじゃない会議室の中だけの人間ドラマに終始したっていうのが良かった、
うん
ね、で5つ目見なければならない理由、これも全く同意見だったんですけども、はい、工業的にこの作品は成功しなければならない、
うん、
今後我々特撮ファンとしては、うん、これが成功しないと次がないぞっていう まあ、ちょっと脅しめいた
なるほど
ことで締められた。これが5つの理由。
なるほど。これは岡田斗司夫さんが、はい、っていうことですよ。岡田の考えですね。全部ね。
続いて歌丸さんはいかがでしたでしょうか。はい、
まあ、歌丸さんご存知の方、まあ、お聞きになった方多いと思うんですけども、まあ、
TBS ラジオね、ウィーク&シャッフルっていうのでもう毎週すごい映画表をしてるという、はい、
ムービーウォッチメンっていうのをやってますけども、はい、ね、とにかく大評価ですね、はい、めちゃめちゃ評価してます、はい、まあ、いわゆるゴジラが、火を吹くじゃないですか、うん、火を吹いて東京の街が壊滅状態になるって、うん、あのシーンで涙を流されたと、うん、おっしゃってる、うん、ぐらい感情移入してしまったんだっていうことで、まあ、とにかくこの方も同じなんですけども、1作目のゴジラはやはり踏襲している、うん、特にその先ほども出ましたけども、戦後約9年ですよね、終戦が1945年なんで1954にゴジラが作られて、その当時9年空いてますけども、当時のことを思い出して怖かったっていう人も本当に実際いたらしいです。
東京大空襲とかね、は
い、戦争空襲を思い出してといわゆるちょっと、ね、人間のトラウマになってる部分、無意識化の中での恐怖となっている部分っていうのを描き出したという意味では、先ほど出ました震災からもうもっとさらに短いですよね、あってから、ここで我々の中にある無意識の中にある恐怖で、その中で恐怖の中の一つとしては、まあ、いざとなったらアメリカは我々日本を見捨てるんじゃないかっていう恐怖、そういうものも描いてる、まあ、とにかくいろんな見方ができる映画として素晴らしい。で、まあ、このジャンルに、いわゆる特撮っていうジャンルに明るくない人たちが見ても分かる、うん、分かりやすい入り口、うん、間口となっている、うん、そういう部分を評価されます。
なるほど、確かに、
はい、歌丸さんはとにかくもうものすごい、1000億点っておっしゃってました。
僕のアイマスを超えてきましたね。
だね、5
億点
だ、
5億点よりも
東京が焼かれる時点で1000億点。
ああ、全工程ではなかったんですよ。もちろんね、その、はい、対外国人とのやり取りとかもうちょっと、はい、緻密に描いた方が良かったんじゃないかとかね。
そうです、結局あまりにもステレオタイプな外国人になってるんじゃないかっていうのをおっしゃる。
まあまあその、はい、日本万歳にならないように、うん、安野さんなりにいろいろ気をつけてはいるんですけども、うん、割と都合よく作られて最後の方はね、作られてるんじゃないかなんていうのも、まあ、ありましたけど、まあ、それも含めて面白かったという話でしたよね、
は
い。
まあ、あとはその日本特撮、まあ、CG とか、はい、まあ、そういうものに関しても言及されてますけども、うん、とにかく良かったっていう、
うん、歌丸さんの
歌丸さんの意見ですね、うん。
でも昨日デイキャッチで宮台真司さんが、
はいはい、
これはエヴァンゲリオンの最新作だとおっしゃってまして、
うんうん、いらっしゃいますよね。
まあそうですね、はい、まあ、やっぱり父と子の物語だと、うん、ゴジラっていうのは、でそれは日本という子供が例えばアメリカっていう親に対して、うん、どういうふうに成長を見せるかとかっていう話、うん、まあこれがエヴァンゲリオンだとシンジとゲンゾーの関係であったりとかするんですけども、うん、まあ、今回はそのゴジラというものを経て日本がちょっと成長していくようなお話にもなってんじゃないかみたいなの話もあります。
だから
もういろいろ考えすぎちゃう、
うん、そうですね、考えてますね、う
ん。まあ、あと簡単なところで、まあ、簡単に言ってきますと東博樹さんは、
はい、
評論家の、はい、思想家の東さんおっしゃってたのは、はい、とにかくゴジラのことは徹底的にこき下ろしてました、
はい、
自分の見たかったものじゃない、
うん、
いわゆる自分が見たいフィクションとか庵野作品とかエヴァみたいなものをやっぱ期待してたけど、うん、そういうんじゃなかったっていうのが残念だ
った。世界系ではなかった、
ね、ゴジラの側から言ってないじゃん。自分が見たいゴジラではなかったではない、
まあ、自分が見たい
庵野さんのその系譜のものではない。
相方の問題ってことですよ、ね。
っていうことはおっしゃってます。
現実との接点が多すぎる、
はい。フィクションはもっと絵空ごとで、
はい、
もっと、まあ、具体的に言うと、シン・ゴジラがとにかく東京大壊滅させて、
はいはいはい、
でそこにアメリカから核が落ちてくると、
はいはい、
そしたらそれをゴジラが AT フィールドで守るみたいな、
のが見たかった。
そういうのが見たかった。具体的にはおっしゃって
た。ジェットをアライブみたいなものが見たかった。東
さんはそうおっしゃって
た。ジェットをアライブ。まあ確かにね。
結構取り上げられてる評論といいますか、ブログでモルモット吉田さんっていう方が書かれてる映画評論家の方なんですけども、うん、まあ、初代ゴジラの呪縛から逃れるためにいろいろ手を尽くしたゴジラじゃないかということをおっしゃってます、
うん、なるほど。
呪縛から逃れるために、
いわゆるそのここまでのゴジラ映画って一作目を踏襲する、もしくは、ゴジラが過去に出てきたことのある世界を描く、うん、っていうゴジラだったんですよ。
はいはい、
でも1作目だけはゴジラなんて何もいない、怪獣もいない、う っていう世界に突然あれが現れたというリアリズムを描く、うん、その中で描いていくっていうゴジラだったんですけども、うん、今までみんなどうしても踏襲しちゃってた、
なるほど、
過去に怪獣出たことある、
うん、あのゴジラがとか、
そうそうそう、
なるほど、
いついつ出てきたあのゴジラがとか、はいはいはい、1作目を指してることもあるし、1作目じゃないものを指してる、
なるほど、
過去出たことあるっていう言い方をする場合もあったんですけども、はいはい、今回やっとここに来て
リセット、
はい、うん、今まで怪獣の出たことのない世界での、
なるほど、
一体どういう風になっていくのかというシミュレーションになっている、
まあ、だからこういうの見たかったっていう人が多かったってことですよね、はい、まあ、もちろん従来のゴジラいた世界観の見たいっていう人もいれば、はい、もっとファンタジーが見たかったっていう人もいれば、うん、俺の思ってたゴジラと違うっていうのもいるけれども、は
い、だからこういうのを描かないでくれっていう、もうネットの結構有名な Twitter の文章とかもあるんですけど、うんうん、こういうのは今絶対描いちゃいけない作品だったとかいうことの方もいらっしゃいますし、あと、もう本当ちょっと極端な意見になっちゃうんですけども、なぜこのシン・ゴジラを見て劇場で笑えるんだってご立腹のブログを書いてる方
もい
る、笑ってしまってる、僕もたくさん笑っちゃった、
笑うとこ結構ありましたけど、
すごい、実際この日本が、うん、東京がこういう目にあったら、うん、笑ってられるの、
不謹慎、不謹慎狩り、
もしかして
リアルに考えろって
こと、あ、なるほど、
だから想像力が足りない、
みん
な、
は
あ、おかしい、何がおかしい、
それはいいんじゃないですか、は
い、っていう、まあそういう意見
も、もう極端な例、
まあまあ、うん、何見たってそういうでしょう、
はい、あと、磯野キリコさんが社会派よっておっしゃって、
はい、磯野キリコさんがやったら語ってましたね、
語って
もう見ました、
まあまあまあ、
大絶賛でした
ね、意外と社会派よっておっしゃ
る、そこで、特撮ファンとして、見た堀田さんの感想を聞かせてください、
はい、いやもう本当に素晴らしい、うん、面白いものを見たと思いました、うん、もう単純にもうただただ面白いだけでしたね、うん、やっぱりその、まあ、もちろんどんどんどんどんね難しい言葉が出てきてテンポよく進んでいくっていうのも良かったですし、うん、気持ちよかったです、そのカットがバンバンバンバン変わっていく、
細かいことを言うとそういうところもあった、
そう、岡田さんおっしゃってたのは僕知らなかったんですけど、アニメのカット割りって3秒ぐらいでだんだん変わってくるって。
そんなことはない。
まあそんなことはないですけども。
監督さんが否定されてますから。
はい、
でもそういうふうな、まあアニメっぽいカット割り、早いカット割りっておっしゃってたんですけども、そういうのがすごい刺激的だったりとか、うん、やっぱり、あ、これちょっとエヴァっぽいなって、僕もエヴァ見てますし、うん、市川崑監督も好きですから、うん、市川崑監督っぽいなっていうところがあるん
だ。岡本喜八的な部分もあったんです
よね。はい、岡本喜八的な。日本の一番長い日っていう映画っぽい部分があったりだとかっていうのも、すごい楽しいし。
まあ映画好きからしても割とそういうところ
は、はい。で、いわゆる私たち特撮ファン、まあ、ウルトラ好きな人は結構思ったんですけども、実相寺昭雄監督っていらっしゃるんですけども、はいはい、実相寺さんの絵ってすごい面白いんですよ。岡田さんはグラフィカルって表現されてましたけど、要は実際にリアルにある絵よりも、グラフィックデザインのような、すごい綺麗な、シルエットをうまく使ったりだとか、照明の中に人間の影がこう映り込んでるのをデザイン的に見せたりとかっていう、そのグラフィカルな見せ方、だから映像としてのフックですよね、うんうん、あ、これ面白い絵だな、例えば受話器がガンってカメラに落ちてくる、
あ、はいはいはい、
ね、あれとかパッて思うでしょ、
うん、
コピー機をただただこう並べていってるだけのところとか、椅子の上に多分カメラを置いてこう動かしてるんだろうなってみたいな映像から、小さいところで言えばそういうところから、ゴジラのとにかく火を吹くシーンであったりだとか、いわゆる第二形態と呼ばれる、ゴジラが街を破壊していくシーンとか、
第二形態ってどれ、
2階の
調査してた
時、
そう、これ
これが1、
これが2、
え、1は
1は尻尾、
ああ、あれか、
海の中の、
だから最初はまだ陸上で歩行できなかったの、
うん、あ、上がってきた段階でもう第2って
言われてる、第2形態、
最初は
ツチノコみたいになってる時、
尻尾が見えたでしょ、ダバ
ー、あのエラからベラベラベラベラ、あの溶岩みたいに出てるの
が、ね、あれ第
2、あれ、
え、じゃあこれは
それ第3、
これが第3、
第2が1回立ち上がるけど、それがまたこう元に戻って海に帰ってくる、でその後出てきたやつが第3、
お
お、
はい、
まあまあその 短いスパンで進化していくっていうギミックね、
は
い、
そうそうそう、
これはまあ新鮮でしたね、
はい、だからあの先ほど言いましたけど、その過去の初代ゴジラの呪縛を逃れるためにどういう見せ方するかっていうので、そうやって進化する過程を見せればいいっていう、うん、そういう考え方に至ったのもすごいって言われてますし、うん、まあ、いわゆる僕なんかあの宮崎駿監督の映画もすごい好きなんですけども、うん、どうしてもそのすごいビジュアルインパクトというか、うん、ものすごい絵的に面白いシーンが必ず出てくるじゃないですか、うんうん、っていうのがやっぱりたくさんあったなっていうふうに思います、うん、っていう意味ではもうずっと面白かった、
ずっと面白かった、は
い、ただまあ途中若干どうしても会議室ゴジラ会議室ゴジラの繰り返しなので、なんか話は進むんですけどちょっと飽きちゃうかなって部分がないことはなかった、
うん、
でも最後に向けてやはりもう一回盛り上がってきましたし、うんうん、エンドロールでかかったあのね、伊福部明さんの音楽とかでやっぱ高まって、うん、あもうこれ最高ってな
る、あの音楽は聞いたことあるの、あれはあるぐらいですね、あれ音楽はやっぱりあのいわゆる怪獣映画を追いかけてきた人にとっては特別な
だと思います。僕がそこまで追いかけてないんで、まあでも、うん、そこまで追いかけてない僕でも耳慣れたことで、
まああるよね、
やっぱ嬉しいし、うんうん、まあ、そういう意味で言うと僕もエヴァ好きなんで、うん、エヴァっぽいところももちろん、
まあ、会議室ね、
はい、会議室のところもそうだし、うん、あの石原さとみさんがあのこの国は誰が責任取るの、うん、みたいな言った瞬間僕エヴァのアイキャッチ見えましたね。
A パートと B パートの間でね、
うん、完全にもうその間でしたよ、
うん、
あの言い方とかその後無音になる感じ、うん、その前の曲がもういわゆるデンデンデンっていうエヴァでも踊る大捜査線でもかかってる曲、
サブタイトルが出るところですよね、はい、もうエヴァンゲリオンでね、 CM ですわ、
そう、うん、が目に映るぐらい間とかがそうでしたし、うん、そういうのはやっぱ好きなんで嬉しいと思って見ました、うん、大体僕の感想はこんな感じ、
なるほど、はい、今日はじゃあ、もう少しじゃあ、なんすか、踏み込んだところで。
はい。踏み込んで言うと、まあ、ネット上で言われてるところの、ちょっと深掘りの、ちょっとご提案なんですけど、はい、まあ、シン・ゴジラの正体って何なの？牧五郎博士との関連性は何なの？っていう部分は、すごいネットでは言われてるんです
よ。
へぇ、これ皆さんどう思いましたっていうのをちょっと聞きたい。
何にも考えてなかったですね。
まあ、本当に
僕はそれを感じさせないのが良かったなと思って、
は
い、
そう、それは僕も思う。
だからあのエヴァンも、うん、僕人って何みたいな話になったりするじゃないです
か、まあね、
僕それがあまり好きじゃなくて、うん、もう人は敵は敵だからって思っちゃうんですけど、うんうん、でも、もうゴジラっていうものが出てきた、
うん、
でもうがもう分かりやすくて、
そうなんです。だからすごい多重構想になってる映画だと僕は思うんですよ。
お
う、どういう人にも響く、
うん、
どういう人にも、まあ、響いてないかもしれない。
いやいやいや、
どういう
人そうなのかなと思って。
でもエーターですからね。
みんな一応最初に言ったじゃないですか。うん、面白い。
うん、
面白い
面白いですよ。
でも面白いの捉え方が多分それぞれ全然違ったりするん
ですよ。うん、そうですね。
それぐらい多重に面白さが積み重ねられた映画だと僕は思ってるんですね、うんうん、で例えば我々芸人でネタを書くときに、うん、いわゆるテレビ向けのネタとか、はい、お笑いライブに足を運ぶ人用のネタとか、うん、はい、いろいろあるじゃないですか、うん、でも一番いいネタって誰でも笑わせられたらいいなって思うじゃないですか、
もうもう
理想のネタですよね、
もうもう
それが本当にベストか、それは人によって考え方によって違いますけど、うん、そういう風にするときにネタを書くときに、例えばこのボケはテレビ見てる人でも笑うよと、
うん、
このボケはお笑いライブに熱心に足を運んでる人でも納得いく面白いボケだよって、うん、これってやっぱ差があるんですよ、うん、結構違いがあるんで、でもそれをまんべんなくこうまぶすことによってみんながなんかちょっと引っかかって面白いって思うものを作ることができる、そういうのを目指してたりもするんです。テレビに出るときはそれを目指します、うん、でもまあ、お笑いライブとかはまた別だったりするんですけど、例えばお笑いライブに見に来る人はテレビのネタ見たら不満もある程度ある、8割方面白くないけど2割面白かった、うん、でもそれでいいんですよ、うん、っていうのがこの映画ってあるんじゃないかなって僕は思ったんです
ね、
うん、それこそ見方としては、本当にすごい第二形態がバタバタ動いてる、うん、もうその絵のショッキングで面白いってだけの人ももちろんいる、
うんうんうん、
でこれ完全に日本が団結して一致団結して、うん、何かを成し遂げる、日本もまだまだやれるすごい映画だって、うん、その自分が勇気づけられたと思う人もいる、
うん、
ここが面白いと思う人もいる、
うん、
逆にこれは本当にこんなとんでもない災害が起こった時に
日本の、まあ、内閣なんて何もできないよ、
う
ん、
まあこうあってくれっていう希望でしかないよっていうね、うん、
あの序盤はそうだったじゃないですか、何にもできなかった、とにかく初動の遅れ、うん、
見てるだけなんだよね、はい、
大杉蓮さんの言ってることとかね、とぼけてて、そういう部分のあのちょっと
皮肉
風刺、うん、皮肉的な部分の面白さで撮る人もいる、うん、いろんな見方で撮る人がいて、うんうん、そういう人たちがいろいろな自分の器に合わせて液体のシンゴジラを入れ込んで満タンにしていってるんだと思うんですよ、うん、面白いのメーターをどんどん上げていってる、うん、まあ、いわば液体のような非常に柔軟性のある作品だと思うんです。でその見方の中でやっぱり専門用語バーッと言うのは分かんない、分かんないけど面白いって人もいれば、うん、専門用語バーッと言ってそれをいちいち解析して、うん、これ合ってる、あ正しいこと言ってる、うんうん、面白いこと言ってるっていう見方になる人もいる、う
ん、なるほど、
確かにね。
でその流れの中でいちいちその庵野監督があちこちに伏線じゃないですけども、うん、仕掛けを施してる、うん、その中の一つがその牧五郎博士とシンゴジラの関係性、うんうん、これはさっき松崎も言ったように物語内部ではきちんと言及されてないんです、うん、これはこうです、これはああです、うんうん、答えは出してないからこそ何ですかね、我々は考える余地がある、うんうんうん、どう捉えるか、これネット内でいろんな説があるんで、それを僕は皆さんちょっと聞いたか
な。なるほど、なるほど。
まあ、じゃあ考えてる間に軍事専門家呼びましょう。
そうですね、ここでちょっとあの、はい、私カプセル会議を連れてきてる
軍事専門家、
はい、
誰
ミクラス、
ミクラス
ミクラスミクラスさんか、俺、
お久しぶりでございます
、はい、あ、じゃあいいや、俺前に、
はい、自己紹介を、
はい、ピン芸人のハイパーレーザーの牛島と申します、よろしくお願いします。こちらにお邪魔したのはあのガルパンの話をしに来た時以来ですかね、は
い、軍事おじさん、
はいはい、軍事評論家
そこまで行くともう大変なことになっちゃうんです、
はい、今ちょっとあの捕まってる人いるんです、はい、D さんがちょっと捕まってる。
何を話したんですか、堀田さん。
はい、牛島ではですね、はい、いわゆる兵器好き、
はい、
まあ、自衛隊好きって言っていいのかな、
は
い、
そうですね、まあ
まあ、どっちかというとリアルな、
まあそうですね、まあ、
国さんはでも二次元兵器研究家だし、
はい、まあ元々は僕もあのゴジラで、うん、あの戦車なりなんなり見てこっちのあの兵器とか好きになった方
が、あ、そうなんですね、本当に濃いゴジラファンです、うん、濃いゴジラファンから見た今回新ゴジラの中で思ったことといいますか、はい、ちょっとあのゴジラに対してこう戦闘を仕掛けるシーンがあるわけです、はい、自衛隊、その時思ったことをちょっとね牛島に解説していただきたいん
です、はい、はい、ですね、まあまずあのゴジラに対して攻撃するときにあのすごいやっぱあの自衛隊ならではのシステマチックな部分というのが出てくるわけですよ。あの要は、国民とか国民の財産に対して攻撃をしてはいけないという部分で、で最初はあの攻撃射撃の可否を問うという、
うん、
あそこも撃っていいかどうかを聞く、うん、まあ、あそこをあの小ネタとしてあの、東方特撮にありがちな作戦名をずっとあのみんなで伝達していくみたいなやつもあって、はい、小ネタの、送電開始送電開始、はい、送電開始みたいなやつ、はいはい、あれの連行みたいなのがパロディとしてちょっと入ったりするところもあるんですけども、そこのところでまず、機銃から撃っていく、うんうん、あの要はに、ヘリの20ミリ機銃から始まって、はい、その後、もう一個、最初はあの、ヒューイコブラの、スーパーヒューイの20ミリ機銃から始まって、はい、その後一段階ちょっとでかいアパッチっていうヘリコプターの30ミリ機銃
で、ああ、だから、あ、はいはいはいはい、はい、
でそれが効かないから対戦、仕方なく対戦車ミサイルを撃つっていう感じになってくるんですけど、うんうんうんうん、どんどん上がってくるんですね、うん、でそれはあの相手の、最初はあの生き物ですから、機銃で大丈夫だっていう感じでやっていって、徐々にあの威力を上げていかないと建物とかに、影響を及ぼしてしまうっていう、
じゃあこれの強いのドカン
とドカンってやらない、あれやらない、
様子を見ながらっていう、
そうなんですよ、うん、でそこら辺のリアルさ加減、うん、で、ついに、タバ作戦っていう、もうこう総合そう、総攻撃をするじゃないですか、うん、あそこで、こう自衛隊好きとしては、うん、ゾッとするシーンがあるんですよ、
うん、
であれは、まあ、戦車砲とかが効かないっていうのは、うん、まあ、ゴジラ的にあるし、
まあまあ、
で、対生物ってやった時に、まあ ああ戦車の攻撃全然効かないわっていう感じになった後に、うんうんうん、F2 戦闘機っていうのが出てきて、
三沢基地から、
はい、三沢基地から飛んでくる。で、ジェイダムっていうですね、まあ無誘導の爆弾に誘導装置をつけたやつを落とすんですよ。うん、で、あれが跳ね返って、うん、カンってなって爆発して、何の効力も得られなかった、
うんうん。何のダメージも与えられない。
あの時点で自衛隊終わりなんですよ。
うん、あ、もうあれがもう一番、
あれがほぼ一番の攻撃力のあるやつなんで、はあはあはあ、でもう、あ、これもう
なすすべなし
と、日本なすすべなしだぞ
っていう感じ、
火力ではもう、まあ、無理っていうことで、うん、でその後米軍が来て、米軍が貫通だ爆弾、バンカーバスターっていう言われるやつですね、あれをですね、
全部攻撃のやつを言えるんだ、はい、
まあ、今日最初からずっと気持ち悪いからいい感じで
最初から気持ち悪い、
はい、あれはまあイラク戦争とかで要は地下にある要塞とかを爆破するために
はあ、それすらも吹き飛ばせるような爆弾、はいはい、
そうです、地下60メートルにある施設を爆破するためのやつなんで、であれが効いた時に、あ、もしこれなら効くんだと思った後のあれですから、
まあね、
背中ビームですよ、
うん、背中ビームすごいよね、
急に名前チャチくなりましたけど、
背中ビーム、
確かに背中ビームすごかった、
こちらの背中ビーム
背中ビームの上にあれ、あの巷では内閣総辞職ビームって言われてますから、
あれが
やったもんね、
しちゃいましたね、
あれが出た時に、うん、B2 が、B2 爆撃が、うん、あれがやられた時に、はいはい、あ、もう火力ではダメだっていう感じ
なんですね。ああ、なるほど。
で、もうそうなると核攻撃しかないっていう感じになって、
うん、もう連想される。
ああ、こうなるとアメリカはもう大陸間弾道弾とかそういう手のやつでやるぞっていう。
へえ。
はい。で、まあそうですね。で、まああれそうなんですけど、あと何ですかね、シンゴジラ特有なのは、うん、リアルに。運用してるんですよ、うん、で、新しいギャレゴジって言われるレジェンダリーのゴジラでも、はい、お前なんでそんな近くにいるんだよっていう感じの兵器の運用の仕方をしてるところが一部あるんですよ、うん、
ああ、
空母がない、う
ん、なんでゴジラの横に空母がいるんだって、空母ってもっと遠くにいて飛行機飛ばすもんだろとか思うシーンがあるんですけど、今回はちゃんと遠距離からみんな攻撃してる。
やってました、
ね。
御殿場からもう70キロぐらい離れてるところからちゃんと運用してるっていう。うん、そこら辺のあたりで、やっぱちゃんと庵野監督、平家オタクとしてやってんなっていう。
リアリティというか。
ミリオタも安心。
ミリオタ安心っていう感じ
で。エンドロールであんだけね、協力されてましたからね。
まあでも、いろいろしがらみがあって、うん、航空自衛隊は落ちないっていうのが、東方ゴジラのお約束っていう
こと
で、撃墜されないってこと
ですね、撃墜されない、
そうなんだ、
撃墜されたのはもう全部米軍の撃墜だけだ、
ね、
ミサイルが効かないだけであって
撃墜はされない、
なるほど、
ああそうか、はい、ヘリも、
あ、ヘリは陸自だからです、
あ、陸自は落ちる
んですか、陸自とかは許してくれるらしいんですけど、航空自衛隊は許してくれないらしい、
こんなに嬉しそう
ですか、気持ち悪いですね、
気持ち悪いですね、というわけで1週間分喋ってもらいました、
はい、ありがとうございます、
あ、これが第2
です、そいつが第2です、
ね、これでしょ、腹ばいでしょ、
グリグリです、
かわいいよね、これ
で、これが歩く、
これがビルにリターンってなって立ち上がろうとしてるところが、で二足歩行になったところが第三件、うん、
はい、まあ、ちょっとお時間ないんでいいですか、
はい、
はい、じゃあ堀田さん今の話受けて、
まあ、こういう人にも響くってことですよね、
はい、
こういう人も
こういう人に響く、
面白いって思えるような、
ちゃんとリアリティがあるって言って面白がある人もいる、
仕掛けがこういくつにも行方にもなってる、うん、でまあ牧五郎博士っていうのは最初出てきましたね、プレジャーボートで、いなくなった人、
はい、
全ての鍵を握ってるんじゃないかと匂わせておいて、最後の最後何の結論も出さない、
うんうん、
あの方は一体何なんだっていうネット界隈で言われてるんですけど、うん、ここ皆さんに聞くのはどうします、
あ、いや、まあ、いいですよ、堀田さんなりの意見を、
そうですよ、
僕はやっぱ牧五郎博士がゴジラ、
うん、あ、僕もそうです、
うん、
僕もそう思います、
人が結構います、 じゃないか、うんうん、牧五郎博士自体がいわゆる日本に対して、要はゴジラが東京を攻めてくるのおかしくないって、うんうん、なんで東京来るのっていうのは、うん、まあ、やっぱゴジラ自体に何らかの意思があるとしか思えないと、うん、となった時に日本を日本政府を恨んでたっていう描写がちゃんとされてますから、うん、牧五郎博士は奥さんのことでね、うん、なの でずっとこういう生物を研究してて、最後の最後ゴジラを消しかけた、ゴジラのその元となる生物を消しかけたっていう案がまず1個ありまして、おうおうおう、で次が進行ルートがどうも地図上書いてあるんじゃない、プレジャーボートの中の地図に進行ルートが書いてあるんじゃないかっていう話になった時に、要はじゃあその指示って生物単位で出せるもんなの、おうおう、なったら難しいんじゃないの、おうおう、ありえないんじゃない、だったらこれもう牧五郎博士の意思、
なるほど、
ということは牧五郎博士そのものが変異した、もしくはゴジラのその、元となった生物に取り込まれた、
うん、まあまあ、
もしくは取り込んだと、はい、逆に取り込んだ、うん、ということなのかっていうふうに言われてる、うんうん、
なるほど、
っていうことがいろんなところからちょっと読み取れるようにあちこちに仕掛けがしてある、うん、
なるほど、
の言葉で少し伏線になってたりとか、うん、そのものであったりだとかっていう見方もできる面白さもあるよ、
はい、ただ答えは出さない、
そう、
作品内
でこれはずっと多分答えは出さないんじゃないか、
出さないでしょうね、
うん、
答え出しちゃったらそれまでですから、
ね、で後々、まあ、何十年後かにもしかしたらインタビューで語るかもしれないけど、でももうその時はね、
もうね、はい、そういうことはもうどうでもないから、は
い、語らないと思いますよ、
まあ、でもどうな
る、作り手としてはね、
これだけ現実的な、あ、実際こういう人がこういうものが出たらどうなるのかみたいなことにチャレンジしたことって、
はい、
やっぱ難しいことなんでしょう。
やっぱり特撮の中で一番簡単なのはって言われるのは、いわゆる、まあ、ライダーとか戦隊というのは言われるんですけども、うん、その人知れず戦ってる、一般の方が誰も気づかないところで
人知れず戦ってる、
はい、こっそり、それ石の森作品、石の森ヒーローの中の大事なテーマではあるんです、ほうほうほうほう、誰も知らないところで人知れず戦うっていうヒーロー像っていうのは石の森作品の非常に大事なとこなんですけども、うん、逆に、まあ、それは今特撮を作る上では一応簡単とされてるんですよ、
なるほどね、
一般の人の、まあ、どう思うか、うん、警察どう動く、自衛隊どう動く、機動隊はとか、そういうことを考えなくていいから、
そうかそうかそうか、
ただまあ、戦隊は巨大ロボットが出てくるんで本当は知ってるんですよ、うん、一般の人たちもニュースにも絶対なってるんですけど、そこは描かないです、描かないという楽な道を選んでるんですけども、こういう特撮、とにかく徹底的にリアルに描こうと、シミュレーションしようって、これが一番難しいとされてるんですね、特撮の中では。これを今までもありました、ガメラなんかね、長間さんも好きな平成ガメラなんかもそういうところをしっかりやってる作品、ね、で、まあ、ライダーの中にもあります、仮面ライダークーガっていう作品は、そこをなんとか頑張ってやろうとした作品ではあるんです。でも今回はもう本当にとどめさす、徹底的にリアルに作ろうと思ったものだと思います、うん、徹底的に取材して、うん、内閣執務室の、うん、配置だとかっていうのもすごいちゃんと作られてるって言われてますし、うん、徹底的に写真撮れないところを自分のカバンを置いて長さを測ってそれで再現したとも言われてますし、とにかくもうやるんだったら徹底的にやろうと思ったのが今回の、うん、シン・ゴジラだと思います。
なるほど、だからまずこういう現象が海で起きたら、
はい、
どのお役所がどうを考えるのかっていうところも、まあちゃんと
シミュレートがすごくできてる、
うん、それもね、全部俺は逆算で出てるだけの話だから、
はい、
と思うんだけれど、
はい、
要はゴジラを撮ることが決まってるわけじゃないですか、
うんうん、
ゴジラを撮るわけですよ、
うん、
で、安藤さんゴジラ撮りますよ、うん、撮ってくださいよ、だからゴジラですよね、
うん、
人みたいな形のでっけえやつ、
そこまで分かって
る。いやいや、分かってる。もちろん分かってるんだけど、なんであの形なのか、うん、海から上がってくるのか、うん、その、まあ、昔はゴリラとクジラを掛け合わせたとか言われたりもしたりしたし、なんかその、あとでかいこと。で、今のこの世の中の、その建物のサイズとかから考えて、ある程度の、その、リアリティのあるものにしなきゃいけないとか、で、兵器、の配置もそれから逆算になっていくわけですよ、うんうんうん、でゴジラの活動できる範囲とか、うん、スピードですよね、動きの、それから全部逆算されていくんですよね。じゃあなんでこれが手があって足が2本なのか、うん、みたいなこととかがその博士のことだったり、うんうん、そういうところにつながっていくんだ、
まあ、まず最初にそれがないと全部作れないです
もんね、うん、そうそう、で、うん、日本とか世界中を巻き込んで、うん、この大きい生き物が 何かをやるってなってくると、要はどんどん急激に進化するとかっていうのがその一つの理由になってくるわけです、うん、要は予測不能なんです、うん、あの博士が最後の方に言ってたんですけど、こんなになんかどんどんあの進化する生命体が地球上にいなかったから、うん、あの羽生えるかもしれませんって言って
る、ね
うん、羽生えて飛んで、あとなんかバラバラいっぱい
何匹も、
ね、そうそうそうそう、子供とかそういうね、なんか繁殖、通常の繁殖じゃねえから、うん、なんかバラバラ増えちゃって、そしたらもう終わりですよね、うん、みたいになってくるでしょ。だからそのこいつがなんでこうなったんでしょうね、急激にここまで進化しました、ね、ああ歩いてますよ、あ火吹いてる、どうしようっつって、この先に広がるとこんだけの予測が立つんですよってなってくると、世界中が振り回されるじゃないですか。でもこいつに可能性が少なければそれも起こらない。だからその可能性を広げるためにこういう形態を取っていったとか、ゴジラのまんま上がってきたんじゃ、そこまで世界中は振り回されない。
最初持ってたのとどんどん成長してるから、この先が
そうそう、この先羽生えたらどうしますとかっていう話になっちゃう。そう、もうどんどんどんどんなっていくから、だからそういう意味じゃ、そのゴジラっていうものをもう一回捉え直したっていう、真っ当に捉え直しただけだから、
真っ当に捉え直したんですよ ね、 ね、
そうそうそう、そんなにこうじゃねえかこうじゃねえかっていうよりは、気楽にああゴジラ
そう
すげえなって思ってくれりゃいいのになと思っちゃうんです
よ、うんうん、俺はだから安野さんはもうあの立川男子でありね、おうおう、あのまあ、立川腰ら小説も俺の中ではあるんですけど、はい、もともとあった古典落語みたいなものの一番最初に生まれて、うんうん、その当時の人たちが聞いてた肌感覚っていうのを、うん、現代に焼き直したらどうなるかっていうことを真っ当にやったっていう、
うん
う
ん、そうだと思いますよ。
だけど他の人たちはほとんどもういやだってこれこういう話だから、うん、でだけでやってたのが、うんまあ、枕から、うん、あとはこの話のテーマは何なのかとか、これを表現するためにはどういう人物配置にしてどういうセリフを言わせるのかとかって、もう一回だからやっぱりゴジラっていう古典をどう現代に持ち込むかって言った時に、庵野秀明っていう人が好きなものをとりあえず詰め込んだ、でそこに嘘がないから、この人が生まれてから今まで摂取してきた好きなものっていうのが全部詰まる、結果的にいろんな人が深読みできる作品なん
だと、
うん、だからここを深読みさせようと思ったんじゃなくて、うんうん、ただ自分が吸収してきたものをそのまま素直に出力すれば、そうそう、自分と似た要素を持った人たちがみんな楽しんでくれるんじゃないかっていうところなんじゃないかなと思うんですよね、うん、
思います、うん、なんか尻尾の先ぐちゃぐちゃになってんじゃん、
はいはいはい、はい、あのちょっと人のね感じ
みたいになってるでしょ、なんかああいうのもなんかゴジラぐちゃぐちゃじゃない、うん、体、うん溶岩みたいな、うんうん、で実際に冷えてないっつってあの体の中は光ってて、本当に溶岩みたいにやってるじゃないですか、
うんうん、
ね、ずっとやってんだけど、あのなんであんなデコボコなのみたいなことを、ちょっとこういう首のところとか、なんかあの生物的っていうか、 何かの集合体みたいに見えるような瞬間があるんだよね、うん、で尻尾を最後に見せるから、なんかそのデコボコすらもう一回再構成してるみたいな、うん、最初のあのゴジラの頃のデコボコはもっと別な意味だったかもしれない、うん、だって鱗でもないから、うん、で後半はどんどんあの爬虫類化して、
うん、あのメタリックになってき
た、ね、そうそうそう、でなんかもう完全にね、あの実際にいるワニとか、うん、ああいうのの表皮みたいなのをなんかイメージしたような体になっていくんだよ、うん、行くんだけど最初のゴジラってボコボコしてるんだよ、なんか、うん、そんななんかパターンがない、あのなんかあこれ鱗だなみたいに見えない、あの子ぐちゃぐちゃって、なんかよく分かんなくて怖かった、うん、みたいなのが、あのさんの口もそうだけど、うん、口もなんかなんでこんな生え方なんだよとか、目もなんかすげえ落ちこもんでて、でその最後に尻尾のところで、ああぐちゃぐちゃもあんなさん的に解釈したんだ、バラバラにして再構成したんだなと思って、それは面白かった、うん、だからこいつは何かの集合体で、そのなんかどんどんどんどんそれは増殖して、それがなんか尻尾からほどけてバラバラとか落ちてきちゃったら、もっと怖いことになるかもっていう、ちょっと何メートルかでかいなんか人間となんか、
だから分裂近かってましたよね、
そうそうそう、あれ気持ち悪いなと思うじゃん、なんか
だあの先に渚薫がいたわけですよ、ね、そうなる
のか人型 の、 かな、
まあ、その石田明はもう凍っちゃったわけですよ、あそこで。
そう言ってる人もいますけど、ネット上にね、うんうん、まあと巨人兵になるんじゃないかという人もいるし、うん、
巨人
兵、
ね、まあ使徒集結ですよね。そう
だから完全無欠ですもん、ね、エヴァゼロとかナウシカゼロって言ってる人もいます、
はいはいはい、あだから固まってっから最後、うん、動いてないけど、うん、あれ固まってなかったら動いてたんかいって思ってたらと気持ち悪いんですよ、うんうん、尻尾ブンブン振ってたから、あの先全然映らないね、うん、画面もなんかこんななってて、うんうん、だけど尻尾の先がピタッて止まって人が観察したら、ってなんかグチグチとかなってたら、うん、ギャーっていう、ね、もうこれダメ、すぐ止めないとみたいになっちゃう。
それはそれで面白い。
だからあれ気持ち悪いなと、うん、最後のあの絵はすごいこうガッて入ってくるんですよね。
まあというわけでまだ話は尽きないですけども、はい、そうそう、お時間ということで、ご来場のお客さん、そしてユースを見てくださった方、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、夫婦笑いコンビ、ホロッコの堀田でございます。本日ですね、シャツキステで公開録音ということで、シンゴジラの話をさせていただいたんですけれども、まあ、その時はですね、ネット界隈でこんな話になってますよとか、まあ、世間的にはこんな感じの評判ですよとか、なんかそういった部分をですね、中心にお話しさせていただきまして、まあ、僕自身が熱くなったポイント、まあ、一、特撮ファンが、特撮好きの男がですね、熱くなったポイントみたいなのをあんまり話せずにいたので、そこでまあちょっと達夫さんがですね、よかったら追加録音しますかみたいな感じで言っていただいたので、今家でですね、こう一人で録音させていただいてるんですけれども、まあとはいえ目の前に奥さんがいる状況ではあるんで、幸せな気持ちではやらせていただいてるんですが、まあ今回シンゴジラ、私堀田個人的にはどうだったかというと、やっぱりすごく面白かったです。もう見た後ずっと興奮してましたし、すごくいいもん見たな、面白いもん見たな、まあ、正直ここ数年の中でもかなりのインパクトの映画が見れたなと思っております。何が良かったかっていうと、やっぱりですね、特撮ファン的には、まあ、今回は CG 技術ですよね。CG がとにかく、まあ、ハリウッドの大作映画にも僕は負けてないと思いました。そのプロの目から見たら、ちょっと落ちるよ、この辺負けてるよっていうのはあるかもしれないですけど、僕個人的にはすごく良かったです。例えばマーベルシネマティックユニバース、アイアンマンから始まりましたけれども、ああいうものにも僕は負けてないと思いましたし、さらに言うと、ただただリアルなだけじゃなく、昔ながらの日本特撮のこう匂いと言いますか、風合いみたいなものを残したね、感じの CG になってると思うんですよ。ただただリアルにしただけじゃないというか、まあ、その辺はですね、やっぱりその庵野監督、まあ、巨神兵東京に現るの時は、もう完全に昔ながらの特撮技術を利用してすごくいいものを作られてるんですけれども、まあ、そことはもう違いますよ。 CG フル CG ですから違いますけど、でもやっぱりそこの匂いは残してる。そこは嬉しいですよね。やっぱりこの人たち特撮好きなんだなっていう、昔ながらのそういう、草原だとか合成だとかミニチュアだとか、そういうのが好きなんだろうなっていう匂いを残した CG になってて、すごく良かったですね。でもこの日本の CG 技術もやっぱり世界に負けてないなと僕は個人的に思いました。もうなかなかやるじゃんみたいなね。なぜ上から目線なのかよくわかんないんですけども、これ作ったのが白組っていうところなんですね。まあ、白組って言えばこの間シャッツの方で、まあ、この間も結構去年ですか、話させていただきました、ドラえもんのスタンドバイミードラえもん、あれの CG なんかもやった会社で、まあ、結構日本の CG といえば白組みたいに今なってると思うんですけども、まあ、僕ら特撮ファンの間では、2006年に、魔断戦記龍剣道という作品があったんですよ。決してそんなにまあメジャーになったわけなではない作品なんですけども、我々特撮好きの間からは当時とにかく CG がすごいと、毎週見れる子供用特撮、子供番組としての特撮の中ではちょっと見れないレベルの CG で、これオーパーツだよこれ、オーバーテクノロジーだよみたいな感じでテンション上がってたんですよ。それを作ってたのはこの白組だったんですね。だその頃から僕ら、まあ、白組に注目してまして、で実際スタンドバイミードラえもんもすごかったじゃないですか。CG が、まあ内容はねともかく、まあコンセプトはともかく別としまして、すごくそういう部分では良かったと思ってるんですよね。そういうやっぱ CG 技術にグッときましたよね。 そしてですね、やっぱり役者の魅力っていうのはあると思うんですよ。やっぱりね、柄本明さんだとか、平泉成さんだとか、もう、なんていうんですかね、声の、低い声の、あーみたいな、低い声の淡々と無表情で喋るリアルみたいなのも含めね、すごく良かったですね。で、まあ、僕は個人的にすごい好きだったのは、まあ、結構世間的にも評判いいと思うんですけど、松尾悟さんっていう、泉役でね、出てましたけど、まずは君が落ち着けっつってね、ペットボトルの水ガーンってやるね、壁ドン、顎食いについてペットボトルの水胸ドンみたいなね、全然語呂は悪いんですけども、なんか言い方とか、要はこういうセリフあるよね、こういうこと言う人いるよね、あるあるみたいな、ちょっと共感みたいなのもあるんですけど、さらにそれよりも一歩進んで、ちょっとかっこいいセリフというか、ちょっとけれんみのあるセリフみたいになってて、そういうのに乗っかる自分がちょっと嬉しかったりするんですよね。この作品なるべくリアルにリアルにっていう、まあ言いそうなこと言いそうなことみたいな感じで作られてると思うんですけど、ところどころにちょっとそれを逸脱したような、かといってリアリティを完全に失うようなものではない、熱いセリフみたいなのがところどころあると思うんですけども、そういうのに、なんか、引いちゃうんじゃなく、乗っかる自分がちょっと気持ちいいみたいな。そういうとこありますよね。そういう部分がすごく良かった。まあ、それは松尾さんのね、演技も含めて良かったんですけどもね。で、この松尾さんっていうのは、ドラマで、SP っていうドラマがあったんですけども、そこでご一緒に出られてたのが、神尾優さんっていう方なんですけども、この方も出演されてまして、まあ、この方実はウルトラマン X の中では防衛隊の隊長をやられてた方なんですね。ですから、我々特撮ファンから見たら、あ、隊長、あの時はご苦労様です、みたいなね。あの当時は、地球守っていただき、ありがとうございます、みたいなね。まあ、SP の時は、要人警護お疲れ様です、みたいな。そんなノリで見てたりもするんですよね。まあ、それで言うと、その神尾さんと一緒のところには平泉さんが出てて。で、平泉さんも、やっぱりあれなんですよ。ウルトラマンシリーズで、ウルトラマンガイアの方で、防衛隊側の人間やってました。あの時はありがとうございます。なんですけども。で、その時にまた一緒にいたのが、島田久作さんがいらっしゃるんですね。まあ、この方はね、帝都物語で、いや、逆に、帝都東京壊すやつじゃねえかよ、みたいなね。お前壊す方だろ、そんな、嘆いてるけど、みたいな。お前加藤康則じゃねえか、みたいなところもあったんですけど、実はこの、島田久作さんも、ウルトラマンネオスっていう作品では防衛隊隊長なんですよ。こういう感じでね、特撮ファンがね、ちょっと響くキャスティングなんですよね。で、まあまあ、島田さんの加藤康則つながりじゃないですけども、加藤貴博さんってちょっと若手の役者さん出てらっしゃって、確かね、泉の秘書役だったと思うんですけども、まあ違ってたらね、高橋一生さんばりに謝りますけども、この方は、ウルトラマン銀河 S で防衛隊隊長。まあ、その時はお疲れ様ですなんですけども、さらには、衝撃ゴーライガンっていう作品では主役なんですよ。もう完全に地球を守るというね、メインの主役をやってたっていう方なんでね、もうこの方もやっぱり特撮ファンとしては熱い。知名度は世間的にはそんなないですけどね。まあ、さらに、加藤つながりで言えば、加藤厚生さんという方もいらっしゃるんですけども、この人も、この人は、まあ、ウルトラマンネクサスっていう作品の防衛隊の隊員なんですよ。ただし、この方隊員でありながら実は、すべての黒幕、ラスボスだった方なんですよ。ですからね、この人が出た時は、まあ、確かに魔人加藤康則が出た時もざわついたと思うんですよ、特撮ファンは。ですけども、この、ウルトラマンネクサスのラスボス、ダークザギの、ね、加藤厚生さんが出た時の方がざわついたと思います。こいつほんと極悪な役だったんでね。まあまあまあ、それ以外にもですね、特撮ファンにはおなじみの名バイプレイヤーと言われる諏訪太郎さんが、東京都知事の横にね、座ってたりとか、副知事的な役割なんですかね、いらっしゃったりとか、まあ特撮ファンがすごく響く、役者さんが結構出られてると。で、まあ、さっき言った高橋一生さんもね、すごくいい役で出られてると。まあ、他のね、特撮ファンには、まあ、馴染みない方とかも、いい役者さんたくさんいまして、あとはですね、僕は市川美香子さん。この方の作品で言うと、まあ、ドラマで言うと、スイカとか、映画で言うとメガネとかね。確かカモメ食堂出てなかったと思うんですけど、すごい、ささやかな幸せを描く中で、 すごくナチュラルなお芝居されてる方なんですけども、今回は思いっきり作ったリケジョの、濃いキャラやってすごく評判上げてますよね。だから僕なんかから見るとかなり違和感のある感じの役にはなってるんですけども、この方もすごくいい味出してて、でちなみにこの市川さんのお姉さんも、まあ、モデルだったり役者だったりやられてるんですけども、この方が出演されてた特撮番組で、ネオウルトラ Q っていう作品があるんですけれども、このネオウルトラ Q っていうのは、まあ、本編の方でシャツキステの方でお話しましたけど、まあ、ウルトラ Q の続編というかリメイク的な作品なんですけども、まあ、これの実はあんまり評判が良くない作品なんですよ、特撮的には、というのも第1話でですね、まあ、怪獣出てくるんですけども、そんなにでっかい怪獣じゃないんですよね。街中をこうなんかテクテクテク練り歩く、まあ、名前で言うと巡礼怪獣って言うんですけども、まあ、巡礼してるようにこう練り歩く、ニルワニエっていう怪獣が出てきたんですよ。これが、まあ、あるちょっと地球を守るために移動してるんですけどね。地球を守るためにとあるパワースポットにただ淡々と歩いていくだけの第1話だったんですよ。怪獣が出て。それはね、さすがに特撮版的には、いや、これやってもいいけどウルトラ Q だから。まあ、ウルトラ Q っていうのは結構異色な作品が多いんで、やってもいいけどこれ2話か3話でしょうと。やるとしても。まあ、せめて1話は、街破壊しようよ。巨大怪獣出てきて街ぶっ壊せとやろうよ、みたいな風に思ってたんですよ。やっぱりその当時東京スカイツリーが、できたばっかりかできてる途中だったか、ちょっと忘れちゃいましたけど、とにかく出てきてスカイツリー壊そうよ、みたいにね、言ってたんですよ、我々。そしたらですね、今回シンゴジラ、さすが特撮ファン庵野監督分かってらっしゃる、もう東京の街をめっちゃくちゃにしましたよね。これね、まあ、正直不謹慎だと思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、どっかしらどうしてもやっぱり特撮ファンっていうのは街がぶっ壊される描写っていうものにやっぱりこうドキドキする、熱くなる部分っていうのはあるんですよね。やっぱり見知った場所、今回だと銀座がもう明確に壊されてましたけど、壊される喜びみたいな。例えば昔ウルトラマンなんかで言えば、もうゴモラって有名な怪獣いますけども、ゴモラ大阪城ぶっ壊してますからね。まあとにかく怪獣映画なんかでも、地方の方なんかは、ぜひうちに来てくれと。地方自治体の方なんか、うちに来てうちの名所これ壊してくれみたいなね、アピールをするぐらい、なんていうんですかね、ちょっとしたお祭り騒ぎじゃないですけども、地元ぶっ壊してくれみたいなのがあるんですよね。これっていうのはよく役者さんが死ぬ役をやったら、逆に長生きするみたいなのあるじゃないですか。まあ、それと通ずる部分があるんですかね。まあ、ないかもしれないですけども。とにかくそういうのが、あるのがやっぱ特撮の魅力でもあると思うんですよ。やっぱりね、そういう何か物をぶっ壊す。例えば、今回ツイッター上で、すごく話題になってたのが、うちの職場がぶっ壊されたっつってね、スカッとしてる人、ストレスが解消された人がいるってね、それ結構ツイッターでね、ツイートしてる人が いるんですよ。弊社破壊とか、シンゴジラ弊社破壊みたいなので検索すると結構出てくるらしいんですけど、そういうツイートもちょっと面白かったりね、やっぱりね、すると思うんです。あと、面白かったのはやっぱりこう、テロップの洪水ですかね。とにかくテロップが何にでもかんにでも出てきて、最初はもう必死に読もうとしてたんですよ。必死に理解しようとしてたんですけど、そのうちもうこれ読ませる気も理解させる気もねえなと思ったら、どんどん面白くなってきまして、もうだったらもう何にでもこれつけちゃえよみたいなね、もう有名なコピー機が移動するシーンなんかすごい面白いじゃないですか。もうあそこの下にテロップ出たら面白いんじゃないかなとか思ったんですよね。富士ゼロックスドキセンター 5C2263 とかね、そんなのがこう、下でテロップで出てたら面白いなと。まあ、芸人ですからね。そういうふうに思ったり。要は、なんかちょっと面白いなって仕掛けがいっぱいしてあるわけですよ。それを、こう、我々ちょっと余白じゃないですけど、まあ、書き込む余地があるというか、もっとこうしたら面白くなるんじゃねみたいな考えながら見るのも面白い。そういうのも楽しかったですね。まあそんな感じでちょっと、まあ一人喋りで淡々と喋ってきましたけども、ちょっとね、何回か前に足富くんが一人で喋る回があったと思うんですけど、あれ聞いてて気持ち悪いなと思ってたんですけどね、やりたくねえなと思ってたんですけど、早速やっちゃってますけどね、まあまあ我ながら気持ち悪いなと思って今喋ってます。で、まあまあこんな感じでね、自分なりの熱くなるポイントはこういうところだったんですけども、一特撮ファンとしてネットでいろいろとこう調べてたら、 やっぱりいろんな人の書き込み、いろんなもう考え方があります。もう正直自分とは全く違う考え方もあるんですけど、そういうのを一個一個見ていくのも面白いですし、とにかく楽しみ方がいっぱいあると思います。自分はこういう部分でした。でも楽しみ方って本当いろいろあるすごい作品だと思いますんで、ぜひ皆さんまだまだ1回見た、2回見ただけでもね、十分かと思うんですが、さらにもう一歩先ネットでいろんな情報を調べてみるのも楽しいかと思いますんで、ぜひやってみていただけたらと思います。これがですね、本当特撮作品の、まあ、記念碑的な、エポックメイキング的な作品になって、今後特撮映画がどんどんまた盛り上がっていくといいななんて思っております。以上、ホロッコ堀田でございました。ありがとうございました。